のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日も都内某所のコンビニの駐車場からお届けしているわけですが、今日もお相手はこのお二人です。どうぞ。
はい、ポリンスキーです。
はい、加藤です。
なかなかね、前回の放送はね、
はい、
しみたれた内容で本当非常に申し訳ないなって、皆さんには思っていて、お二人にもこういう話題しか触れなくてごめんって。
いやいや、こちらこそ申し訳ない。
いや本当にごめんなさい。
なことないですよ。
いや本当にもう僕はダメだなと。
どうしたんですか、思ってもないこと。
そう、ポーズにしても程がある。
いやいやいやいや、
何人気取ろうとして
る。今日はもっとアホな話したいんです。
はいはいはい、
アホな話というか、なんかしたいんですけど、
はい、
普段から僕は思ってること一つあるんですけど、
うん、
世の中のご飯って、うん、ご飯っていうのは
ご飯
ミールっていうか食事のことなんですけど、
はいはい、
お米がね、
うん、
外食しに行ってうまいなって思うことでそうそうないじゃないですか。
外食しててうまいっていうことですね。
いや、お米、白米。
あ、白米の話。はいはいはい。
そう。
なるほど。
なるほど。白
米が美味しかったら、多少なら目つぶれるんじゃないかって僕は思うっていう節があってですね。
はあはあはあ、
なかなかこの中華料理屋に行った時に、うん、ホワイトのライスを頼むとですね、
うんうん、
なかなか美味しい米が出てこない。
うん、
で、料亭っぽいというか、居酒屋みたいなところが頑張って昼やってますよとか、
うん、
まあ、居酒屋じゃないな、まあまあ、魚が美味しい居酒屋が昼間ご飯をやってくれる場合は、うん、銀シャリが出てすごい美味しいんです、
はい、
根元から料理のレベルも高いなと思うんですけど、うんうん、なんでそこってやっぱり飲食店って白い白米を金かけるのってやっぱりダメなのって思うんですよ。
おー、なるほどね。
だいたいランチ外ですか今は。
ランチ僕は完全に外です。
完全に外。
はい、
名人も。
僕はお弁当と食堂半々ぐらいですね。
うんうん。
お弁当はお米美味しい。
お米は、まあ、そうですね。うちは、うん、いいお米送ってもらうときがたまにあるんですよね。
はいはいはいはい。実家の方からね。
実家は田舎じゃないけど、
はい、
うちの兄が、例えばうちがお中元とかお歳暮とか送ったら、うんうんうん、なかなか普通のもんも返しても今更なっていうので、送り返せへんでって言って定期的に、伊賀上の、三重の、
はいはいはい、
お米を送ってきてくれるんですよ。それは取引先の人が作っているお米。
あ、なるほどね。
はい、で、それがめちゃめちゃうまい。
お
で、その時は、もう冷凍というか、冷やご飯でも美味しい。
へぇー。あ、やっぱお米、そのものの味なんですか、やっぱりじゃあ。
いや、それよう分かんないですよ。なんか知らんけど、うん、米立ててうまいな、
はいはい。
いうところで、やっぱりその、うん、コストがかかるから白米にはなんか力入れないのかな、もったいないなって思うことが多いんですよね。
なるほど。
で、僕はその味がなんかどうのこうの味覚がっていう自信はまあないんですけど、米だけはなんかやっぱ美味しいもんの方がみんな幸せやなのになって思うんですよ。
まあ確かに美味しいぞとか思うほど、わあすごいもん食べてるっていうのはないですね。
ないでしょ。
ないですね。
で、そんな中、はい、最近ホットモットがね、はあはあ、うん、すごくいいんですよ。
ホモ弁が。
ホモ弁が。
はい。
金目米、金目米を使っていて、有村架純ちゃんがね、
はいはい、
広告やってるんですけど、うんうん、まあカロリーも 10% オフなんですけど、
は
い、ホットモットの弁当が非常に美味しく感じるんですよ。金目米のおかげで。
へぇ、そうなんだ。
これホットモットからお金もらってるわけではないんですよ。
はい。
うん、
でもなんかやっぱお米がいいだけで、ちょっとなんか贅沢な気持ちになる。
うん、え、ホットモットの弁当全部そうなんですか、
ね、今、金目前です。
へぇ、
食べてみてください。確かに昔の。
スパムおにぎりとかもですか、
スパムおにぎり、スパムおにぎりやってあったっけ、
ホットモット弁当、あれありますよ。
スパムおに
ぎり。よく買います、僕は。ホットモットで。はい。
だから、あれが一つ、呼び水となって、
はい、
オリジン、
うんうん。
とかね。
うん。
うん、スーパーのお弁当とかも、うん、みんなレベルが上がったらいいなってちょっと思うんです。まあ、
それはそういう方向になっていくんじゃないですかね。
なっていくんですかね。
まずはそのホットモットが売れないことにはね、他社も真似しよう
と。プレナス頑張れって感じですね、そうなってくると。
そうですね。
スーパーのお弁当って今アホみたいに安いじゃないですか。
うん、怖くて買えないですよ。
298円。
ねえ。
198円って一回見ましたけどね。
うん、
どれがいくらか聞いてみたいってぐらいですね。その
原価配分、
ね。原価配分もね。うん、 泣いてる人いっぱいいるんやろなと思いながら、
それもフェアトレードスーパー弁当作らないとダメですよね。
そうですよ。
なんか、うん、僕はあんまあ、外食がちょっと今仕事の関係で増えたけど、はい、声優とかの大きい声優行ったりしたら、はい、このお惣菜コーナーがものすごい充実してるんですね、うちの近所の声優は。したらご飯をなんものすごいでっかい釜で炊いてくれてるみたいで、ご飯よそってくれるわけですよね。したらその辺の外食より全然うまいですけどね。
でもあったかさもあるんでしょうね。
まああるし、うんうん、なんかね、居酒屋でなんか食べるとかよりも、うんうんうん、まあまあよほどなんか地元のおかんが作ってるようなぐらいの感じで、うまいなと思いますね。
やっぱ米大事ってことですね。
お米大事だなって本当にホットモットで思いましたね。だって他弁って言ってバカにしてたけど、はい、下手したらその普通の外食のね、うん、なんか生きて出しているお米よりも美味しかったりしますから。
へえ、そうなんですね。
それはね、本当にみんないろいろリコ並びで頑張ってもらいたいなって、
うん、
お昼ご飯ね、外でずっと食べてたらなんかお金の割に満足度があんまりなくて、うん、残念な気持ちになったりするのありますね。
いや、年いけばいくほど味覚に対しても麻痺してくるから、うんうん、何食ってもそんな感動しないじゃないですか。
はいはい。
むしろ逆に言うとなんか加点法じゃなくて減点式になってません、
うん、
外食に対する評価って、
う
ん、
まあ、そうですね。
それ悲しいことだなってやっぱ思うんですよ。うん、僕は積極的にサイゼリア行って、うん、この値段でこのパスタ食べれてすごいなってやっぱり未だに思いますからね。スピードも速いし。
そうですね。
なんか個人的なこととしては、とんかつ屋の米はまだマシだと思いますね。
あ、そうですね。
ほうほうほう。
とんかつ屋であんまり、うわ、これひでえっていうところは、よっぽどひどいとんかつ屋ですよね。
そうですね。和光とか、あの手のチェーンの元でも、うん、米マシですね、
うん
う
んうん、なんでかなと思いますけどね。あと、とんかつ屋 は僕とんかつ屋でよく寝てるんですけど。
寝る？
え、なんで？
いや、その僕のとこの働いてるところにも和光あるんですけどね、
はい、
うん、お昼時間に行けないからちょっと外れていくとガラガラなんですよ、うん、
はあ、はあ、
うん、でうまいこと仕切りがうまいことなってるからか、うんうん、その電車のなんですか、優先座席ぐらいの広さのところがあるんですよね、
うんうん、
でそこで腹いっぱい食って、
うん、
米とキャベツ山ほど食って、
はい、
寝ると、
周り自由、
うん、
はいはい、
その満足度は高いですね。だからそのランチということでは満足ですね。寝るってことも含めて
寝るってことも含めて
付加価値ね、
付加価値としては非常に満足度が高いですね。まあでも毎日1200円のとんかつ食ってる場合違うから、
まあまあまあ、うん、しますもんね。
しますから、まあどうしても寝たい時だけ行きますね。でこいつ寝に来てんねんなってもうバレてますけどね明らかに。
でも本当に一遍なんか全国白米総選挙とかやってほしいなって僕はお米党としては思うんですけど。
なるほど。
意外と地方のね、西日本のお米が最近頑張ってるなっていう話はあるらしいんですよね。
へえ、そうなんです
か。うん。その、いや、上のお米
も。それは新種とかいうわけじゃなくて、
新種なのかな？
いつものお米を美味しく作ってるってことですか？
そうなんですかね。
なんか、ヤマダ電機とか行ったら、
うん、
じゃあ、3980円から、5万。
5万もある。あ、じゃあね。
じゃあ、
はいはいはい、
じゃあ、炊飯器ね。ああ、今、パナソニック話題出ましたよ。
はい、日本。10万円もあります
ね。10万
ありますよ、ね。ダイヤモンド釜とかそういうやつはね。
あれ、何ちゃうんでしょうな。
何
釜の方、熱伝導が違うとか、うん、今回パナソニックが新商品で出してるやつは、うん、お米のブランドによって、設定変えれるっていうのが、
思いやり機能があるんですか。
そうそうそうそう。一目惚れど真ん中はこれ、みたいな。うん、
一目惚れボタンがあるんですかね。
まあまあ、90何万とか、そういう対象表があるんでしょうね。
ほうほうほう。
それを打ち込むと、うん、なんかそのパラメーターがいろいろ調整されていて、はじめちょろちょろ、なんかパッパーの度合いが、はじめちょろちょろ、なんかパパン、なんかそういう、あれみたいですよ。
へー、それはなんか、オンラインでアップデートされたりするんですか。
すごいな、そのファーム屋が変わる
みたいな。今年はこういう傾向値だったからってるけど、変わってくれないとね。
いや、それはすごいですけどね、そこまでできた。
うん、
ただもう、だから白物家電なんて、この前ね、うん、加藤さん出てもらった時にジェネリック家電っていう話も出てきたように、うん、両極化してるんで、
うんうん、
なんかいろいろあるみたいですけどね。
いや、その僕が言いたかったのは、その5万、10万ってなってる、じゃあ、うん、その5万、10万分ぐらいやっぱりうまいの？
うまいみたいですよ。
ああ、やっぱうまいんや、うん、あれって。
やっぱりまあ、その火の通りだの、なんだのはやっぱりあるみたいですね。
いや、僕は反対ですね。
なんで？
そんな変わらんと思うな。
ほんと？
多分、あのね、子育ての話も、うん、はい、お母さんの時の子育て、俺らのお母さんの時の子育ての手法と、うん、今の僕たちの世代の子育て手法って、なんか常識が変わってくるじゃないですか。うん、それと一緒で、お米の浸水を僕らは30分ぐらいした方がいいよって習ったじゃないですか。家庭科の授業で、はいはい
ましたね。
そうじゃないみたいなんですよ、今って。
あ、そうなんですか？
もう、研いだら浸水せずに、うん、じゃあボタン押して OK! みたいな感じらしいんですよね。
はいはいはい、
あんまり長いことつけすぎると良くないと。
あ、なるほど。トレンドが変わっている。
トレンドが変わってるんで、だから、何なんだったんだ、あの、家庭科の授業はとか。
はいはい、はい。ま
あ、だって、うさぎ跳びと一緒ですよ。うさぎ跳び、あの、根性でやれって言われてて、今うさぎ跳びなんかとんでもないじゃないですか。
まあ確かに。
うん。
じゃあマージャンのセオリーとかもそう
ですね。変わってくるんですかね。
今はもう、もう早打ち早上がりが今主流になって
る。そうなんですか。
っていう、まあこれは別の話ですけど。まあそういう流れが時代によって変わると。
いや、それ考えたら本当にオンラインで繋がってファームウェアアップデートしてくれないとちょっと困りますね。
それどんだけ長いこと使うんやった話になるんです
よね。そうですね。ニコハラマに対応しましたとかそういうアップデートがないと困るじゃないですか。
それこそニュースが例えば出て、ピョーンと出てね、この間のスタップ細胞じゃないけども、うん、そういうふうに出て、あ、米はこういうふうにするのがいいということが判明しましたってニュースが出たら、それがアップデートされて、こういうふうに炊くと。釜、
うん、
が勝手にニュースをちゃんと読み込み、
ね、それまで、あ、それはでもメーカーが
配信してね、
プログラムを。
配信した、はい。配信して、あ、そうなったよ、ファームウェアアップデートポチって言ったら、そのニュースに応じて、この時間帯を勝手にも変えると。
ちょっと嫌ですね、うん、なんかね、うん、一目惚れとかのところに、うん、赤い1っていうあのアップデートのボタンとか、うん、アイコンになるわけでしょ。
いいじゃないですか。
アップデートしますか。
しますか。う
んうん、で早く行ってアップデート1時間かかってる。腹減ったね、こっちゃって。まあまあわからんでもないようになるんちゃいます、うん、それは。
だからお米ってね結構大事だと僕は思っているんで、うんうんうん、炊飯器もこだわりたいんですけど、さすがにね、この前、炊飯器がもうだんだんだんだん吹きこぼれが生えた一種になったんで、っていうのも変えたんですけど、うん、まあ、悩みましたね。
あ、そうですか。
5万円ぐらいにしたらいいのか、うんうん、はたまた8万円か9万円ぐらいにした方がいいのか、炊飯器でなーって、結局あったのは2万7千ぐらいの買いましたけど、うんうんうん、それでも高かったかなと思ってるんで。
高いですね、それ。
うん、しますな、うん、
ねえ。
うん、まず2万7000分の舌が自分にあるのかの自
信がないです。そうそうそうそう、うん、自信ないです。
ちょっと固めに炊いてくれたら僕いいもん、
うん、
そういうレベルやから分からへんもん。
そうですね、そういうやつより僕はあの水蒸気がね上から出ないやつとかが、ね、ああいうのはいいなと思います。
あの三菱とかのやつでしたね、はい、
うん、なんかでも店員さんに聞いたら、はい、デザイン家電的なやつあるでしょ、
はいはい、
マシーカーってこの箱みたいなやつとか、はいはい、でこれ中身何でんのって聞いたりしたら教えてくれますね。
へ
あれですとかで、
あ、はいはいはい、
中身はあの白の無骨な、
そうそうそうそう、
三岡自動車の中身が日産ですみたいな。
そうそうそう、逆ちゃいますそれ。
あ、逆しちゃう。
そう、だからそういうの教えてくれるから、これデザインでお金、はい、あの貼ってるだけですから、はい、あの同じだとあれ行った方がいいですよとか、 あれでもう一丁いいやつでいいですよとか、
あ、
教えてくれますね。
なるほどね、
うん、米ね、
うん、
ブドウアップデート機能はとてもいいと思いますね、僕は。ぜひしてほしい。
いや、本当にそんなあるのかなって話ですけどね。まあ、だから僕、ちょっと眉唾なんですよ。
まあ、一時期ね、なんか家電全部ネットにつなぐみたいな話、出たじゃないですか。
うん、IPv6?
ソニーがセルを開発した時とか、うん、そういう話だったじゃないですか、なんか。
だってそんな高度な CPU いらんやろって話じゃないですか。
まあまあまあまあ。
だから高度にしてほしいわけじゃなくてね、うん、実際にそのトレンドが変わってきたりとかするんやったら、この間言ったのごめんごめん、ちごたんやって言ったら変えられるわけじゃないですか。うんうん、ゲームがね、ちょっとずつやるみたいな感じで。うん、
パッチ当てるみたいな
こと、ね。パッチ当てる、そうそうそう。したらどんどん商品も出やすいし、ええんちゃいます？
うん。
うん、
いや、だからむしろ本当一番欲しいのは90何種類やなくて、うん、今日のお米はどうでした？うん、もうちょっと柔らかい方がいいかなとか、
あ、なるほど、
そういうのをやっていて、
AI を育てていく、
そうそう、アジャストしてくれるような感じの機能の方が僕は欲しい。
ものすごい、その、じゃあ捨てづらいは壊れていただきたいに愛着湧いてます
ね。はい、確かに。
全部分かってくれるんですよ。
うん、
なるほどね。うん、
あ、まあ、
そっちですね。
うん、そっちの方がなんか90何種類ってほんまみたいな。
あ、
もう何回炊飯しましたって広告出てましたけど、パナソニックの広告で。うん、瞑想してるな、パナソニックって。
ずっと炊飯し続ける役やりたないな、
うん、いるんですよ。お米を炊いてる研究員がいるんですよ。あ、うん、
へえ、なるほどね。
うん、ということで、まあ、お米大事。っていう話でした。アホな話ばっかりしていくっていうコンセプトでやっているんですよ。でニュースでなんかでネットのニュースでどのデモとかわからないニュースってよくあるんですけど、うん、アメリカ人の、数パーセントの人が、うん、HTML っていう言葉を、
はいはい、
性病だと思ってたらしいんですよね。
読みました。読んだんだ。
性病っていうのは？
え、だからなんでしょうね。
梅毒とか。
梅毒とか、はいはい。
そっちの性病。
うん。
なるほど。
なんでしょうね。ハイパーテキストマークアップランゲージが、
はい、
LDGP? 何？レイ、レイ、ゲイ、レズビアとかいろいろあるじゃないですか。
は
い、まあ簡単にそういうふうに思ってしまうんですよね。
はいはい、4文字のアルファベットが、それを創、うん、創出、ってか、想像させていると。
確かに4文字アルファベットって、
はい、
そういうふうに思っちゃうんですかね。確かに3文字アルファベットってあれですけど。
性病ってとか面白いですよね。なんか病気じゃなくて。なんで性病なんでしょうね。
で、そこまでセグメントされて、性病やって思うっていうのの、
うん、
想起されるのは、H かな、やっぱり。
そうなんですかね。
いやいや、それ日本人だけでしょ。
いやいや、だから HMV とかね。
HIV です
ね。HIV ごめんごめん。
いや、だからそれ日本人じゃ外国らしいですよ。はい、アメリカ軍。HMV って何なんですか？
HMV はレコーダーです。レコーダーです。
あ、そっかそっか。HMV、ああ、そっかそっか。
HIV は、
うん、
その H はね、何の略か知らんけど、
はい、
それやと思ったんちゃいます？
あー、HMV。
HIV、
ね。HIV の亜種っていうかなんか。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
なるほどね。
で、それ何パーセント言いました
っけ？数パーセント。
数パーセント、
うん、?4% かそんなのかな、確か。
まあ、そんぐらいならいそうかな、でも。
いるんちゃいます？だって、うちらのおかんとかに HIV って何やと思うとか言う、うん、HIV って HMV 中あってなってた、うん、HMV が絶対病気やと思いますよ。
うん。
多分言うたら、そんなもんちゃいます？
あ、それでかな？
うん。
ちょっと変わったんかなと。
う
ん、
確かにでもね、アルファベットで3文字のアルファベットよりか、4文字略語のアルファベットの方が、なんか、ちょっと癖があるような気がしますよね。
他あります？
IWGP とか。
僕もそれしか思いつかなかった。
違いますよ。池袋ウエストゲートパークでもなく、本家の、うん、何でした？
インターナショナルワールドグランプリですよ。
ですよね。
うん、
WIGP とかね。
インターコンチネンタルだったかな？確かに。ん？何？ WIGP？
うん。ウォーギルトなんとかプログラムみたいな。
何ですか、それ。
なんか、その、よく妄想の歴史観で、うんうん、日本は、戦争をしたのは悪い、自分たちが悪いことをしたせいだって、刷り込むのを、GHQ が、
うん、なるほど。
3文字の GHQ が、
はいはい、
もうギルトプログラミング考えたのが、今の僕たちの世代の教育になってるっていうので、
はいはい。
なんか
自虐的な。
自虐的士官。
士官みたいなことですね。
うん。
はいはいはい。
だから4文字っていうアルファベットって、なかなか香ばしいものが多いなって、思うんですよね。
うん
まあ、BKB みたいな、楽しいやつもありますけど。
BKB なんですか？
バイク、川崎バイク。
あ、吉本の男の子ですか？
そう。
うん。あ、ちっちゃい子でしょ？
そうそうそう。
なんかその略語？
略語。
略語したがりますよね。みんないろいろ。
そうですね。
そうですね。地方の役所を騙すためにね。
そこ。そう、略語とか、その、用語？
うん。
いろいろ。メールでもね、転送しますでいいじゃないですか。
はいはい。
うん、でもわざわざ FIY か、FII と書いてくる人がいるわけですよ。
へえ、そうなんですか。
いますね。
アウトしですね。
うん、まあ、だから僕はそれを他に転送するときに FYI2 って転送して、苦笑いされたんですけどね。 わざと、それで。だからフォワードですよ、うん。フォワードでやるためにわざわざそうやってやっていくっていうことをするとか、うん、その辺の言葉が多い人はやっぱいますね。仕事上どうしても外人がいるからっていうのはあるんですけども、ものすごい、ね、外国語言葉が多い人、略語が多い人は多いんでね。きついですね、そういう言葉、聞いたことないわ、そんな言葉とかありますからね、でこっちが普通のこと、普通だと思ってる言葉が通じなかったりするわけ。まあそれはお互いのことかもしれないけど、収納するって分かりますよね。
はい、
収めることじゃないですよ、あのしまうことじゃないですよ。
しまうことじゃない、あ、それは何ですか、分かんないです。
収納って、収納課金ですよね。お金をもらったものを、
納める、
収入の収
入、
納める、はい、多分分かると思うんですよね、どうやって収納するかっていうやり方をとか、収納って言葉は通じないとか、
僕通じないですね、それ。
でもそれはペイメントなんとかかんとかやったら通じるんですよ。
へえ、う
ん。お前日本人やんと思うんですよね。
漢字の字面見たら想像つくと思う
んですよ、ね。そう、もちろん資料を出してやってるんですよ。うん、でこれって意味なんですかって向こうから言ってきたりすることがあると。で英語だと通じる。
へえ。
なんとも言えないですよね。
うん、
お互い奈良出身と、群馬出身が喋ってるんですよ。
はいはい。
なんで英語で通じなあかんねんとか。
うん。
なりますね。その辺。微妙やな。
おお、うん。でも、東横さんなんかは使ってそうなイメージありますけどね、なんか。
え？
英語ですか？
英語ですか？そうですね。うん。
まあ、結構ね、端々に出ますからね。そういう、うん、
なんてい
う
んですか、
エスプリが。
エスプリが。エスプリオンラインが。
エスプリオンラインが。
そんな僕言ってます？
言ってそうなイメージですね。
イメージですね、イメージ。
まあ一つはバッファーとかね。
バッファーね。
リスケーとかね。
確かに、そういうのね。うん、
マージーとかね。
バッファー、リスケー、マージーぐらいはありますけど。
うん、でも大体言う言葉じゃないですか。え、
バッファーって日本語で何て言うの？
呼びっていうか、ゆとり、余白とか。
そういうこと
言うの？バッファーどう言ったんやろ。バッファーね、バッファーは、
まあ、余白とか
余白というよりも、サバ読め。これ日程サバ読んどっからなと言いますけどね。
ああ。
だからそれ日本語にデモしてたらちょっとおもろいですよね。
いや、でも、バッファっていうよりも、サバ読んでるから大丈夫って言いますね。
下駄吐かしてるから OK
と。下駄吐かしてる、下駄吐かしてる、見積もり下駄吐かしてるから、あと2割下がっても OK って。
うん。
それは言いますよね。
なんかね、ベッドメイク、するとかね、あるじゃないですか。
例えば。はいはい。
ベッドメイクするは普通の仕事じゃないですか。
いや、例えば、仕事じゃなくて、例えば朝起きた時に、うん、一番最初すること何と、言われた時に、こう、ベッドメイクするって言うらしいんですよ。
うんうん、
旅人は。
何ですか、それベッドメイクって。
サッカーの旅人、もう名前忘れましたわ。
あ、中田ですか？
中田、
すごい言われ方やな。ベッドメイク
起きて一番最初するのはベッドメイクらしいんですよ。
なるほど。
どういうことですか？一旦また。
これ起きて、ベッドを整えるんでしょうな。
うん、あ、長谷部じゃないけど。
長谷部もするか知らんけど。
整える。
うん。整える。
うん。
でも、一番最初することは伸びやと。
伸び？
ええやん、伸びでとか思ってしまうし。
確かに。
そう。だから日本語にしましょうよ。
え、伸びとベッドメイクなんですか？意味わからん。ベッドメイクって
布団を整えるという。
まあまあ、そうやけど、なんで、はい、なんでわざわざその。
理念全部中田が変えてくれる
ってことですか？それはでも、それはあるでしょう。モテたいんでしょ、それは。
ベッドメイクでメイクラブしたいんですか？
モテたい補正が入る場合ですよ、その、なんか、
そう。なるほどね。
何かに応えるときにモテたい補正が入るときあるでしょ。
加藤さん、朝起きて最初何する？伸びって言ったら、アホっぽいもんね、
確かに。伸びって、いやでも、その伸びって、NOB、I って思うかもしれないですよ。え、伸びって何か新しい何かマカとか、
あ、なるほど、
あのサモアとかポリネシアなんとかの中のなんか伝統的な儀式かなって僕一瞬思いますよ、伸びって。ミクロネシアか何かでこう、ね、サモア体験の人が。
ここで日本語が通じて
るから
。伸びは伸びや。ギューって伸びとんねん。なんでそれ伸びが。
なんかクーネルあたり乗ってそうな言葉かと思いつかれますよね、それ。
クーネルとか。
はい。
はい、そうですよね。
東京
外こととかね。
そう。
そう、なんかね、なんか僕、外来語批判とかもはやどうでもええねんけど、
はい、
なんか、それは日本語やったらどういう意味やねんって、さっきのバッファーとかね。
うん。
じゃあ、リスケは？
再調整。再、リスケ、すごくスナックスケジュールでは再線引きって言い方しますね。
うん、再線引き
線引きを返し直すから、
再設定、ね。
予定変えて、日変えて、
日程変更。
日程変更でしょ？
うん。
ほんまに昔のね、なんか、ねえ、 タモリとかがやってたその英語禁止ゴルフじゃないけど、うん、全部なくしたら仕事をやりづらいかもね。
やりづらいでしょう。
あなたやりづらそうね。
だからそのやりづらいです。
さんものすごいやりづらい。
まあまあそうですよね、うん。コンピューター用語とかは無理でしょ
う。無理でしょう、うん。デザイナーって言えないですよ。
デザイナーまあデザイナーまあそうですね。うん、
エッシって言うといいんですか？
エッシもちょっと違うし。
エッシって言うた段階で、なんかすごい今時悪意があるなと思うんですけどね。はい、ちょっとエッシって、なんか自分でエッシっていうのも恥ずかしいし、はい、エッシっていうこと自体なんか小馬鹿にしてる風な感じ。
まあそのね、両方あるんですよね。その、だから嫌がる人もやっぱ
り。歌いでとか言われても嫌でしょ？
そうなんですよね。これはね、もういろいろ、いろんな言い方があるんですよ、これは。
同じ、
はい。やっぱりデザイナーも避けるとこもありますしね。
やっぱ。
デザイナーって言っちゃうと、いや、違うって言われるんですか？
デザイナーの意味がちょっといろいろありすぎて、グラフィッカーとも言うとこもあるし、アーティストっていうとこもあるんですよ。
アーティスト！
そう。そこはね、まあ、そういう、ちょっと、位を上げたくて言ってるんだと思うんですけど、
その。あ、それでアーティストって言うとけば、ね、見積もり項目うまく取れるとか。
うん、まあ、あとその募集とか、人をね、うん、取るときとかに、なんかかっこいいんじゃないですか、みたいな感じで、人を集める効果は多分あると思うんです、それは。
まあまあありますね、
うん。名刺に乗ったらちょっと嬉しい人とかいると思うんですよ、それは。
アートディレクターとか、クリエイティブディレクターとか。
はい、やること同じでもね。
うん、そう、同じでも。
うん。ありますよ。はい。うん。なんとかかんとか長とかいう名前よりも、コントローラーとかつけますからね、今ね。
うん、いや、そうなんですか？
あ、ありますあります。
コントローラー？
コントローラーって役職あるんですよ。
うん。
うん。何やっとんねんって調整役なんですけどね。うん。ただのその、別にマネージャーの下におるんですけどね。下におるコントローラーって役職があるんですよ。うん、僕のところの会社じゃないですよ、
うん。
うん。僕が一番一緒にやってるところは、名刺もらってコントローラーって何ですかって聞けなかったんですよ。
うん。
うんだからこんなこいつ何やってんのかなと思って。
だからもうね、よくわかんないのあるじゃないですか。最初に、バイスなんとかで出てきたとき。
ああ、もう、
なんだよと思いませんでした。
バイスなんとかって出てきたら、はいあんまりそうじゃない人なのかな。
そうでしょ
バイスプレジデント。
デピティとかね。
デピティ
そういう。デピティって何ですか？
なんかもう両方多分バイスと一緒の意味だと思うんですけど。
なんか下手になんか僕ら英文使ってやったら課長代理補佐みたいな。
いや、そういうことなんですよ。それを英語にしただけなんですよ。
ね、
それを。課長代理補佐を。
何やねん。
誰やねん。
補佐とかだとちょっとね、やっぱりサブ的なことになるから、横文字にしてぼやかそうみたいなとこあるじゃないですか。
いや、なんかちょっと優しさっていうのもあるで
し
ょうね。
優しさもまああるし、まあ、ちょっと嬉しいんですね、その人本人もね、その方が。
わかりますよ。
はい。
なんかベタな、事例とか受けた時にもうちょっとええ名前なかったかなとかありますからね。
対応表みたいなのとかないかなと思うんですけど、
結構転がってたりしますよ。
全国の統一された
対応表、
はい、いやいやだって会社であると思いますよ、その名刺の規約みたいな。
いや社内ではありますけど、だから
人に会社によって違いますからね、それは。また解釈が
そうでしょう、ね、
おもろい役職ありますよ、会社に。この名前を笑けるなとか、ね、あんまないですか。タッキーさんがありそうですけどね。
いや普通ですね、割と。
割と普通ですか、
うん、
うちとかも結構ベタな名前ないですけど、でも課長1、課長2ってのあるらしいですね。
なんですか、そう、
複製して、給料。
複製していったら増えるみたいな。
給料が違うんです。
どっちがいいんですか、
課長1がいいです。
1の方がいいんだ。
手当がいいんですよ。で、課長の中で2段階あるんで。
それは役、等級のことで表に出すべき内容じゃない
ですか、ね。表って言わないですよ。この間、どこどこ部署の課長1の誰だ、ね、そういう言い方しないけど、そういう等級がある。
あ、等級ですね。
等級はね、それはまああるでしょうね。同じ役職でも。
そうそうそう。統括部長とか、なんかそういう重たい名前のやつの中でもいろいろあるとは聞いてますけどね。なんかかっこいい名前の方が、憧れがやっぱあるのかな。
まあ、
なんかね、そのいろいろな経緯で生まれてきたと思うんですよ。なんかこの人は頑張ってるから、なんかこう、褒めたたえたいけど、給料を上げたくないみたいな場合に、そういう名前だけをちょっと、いいのあげますみたいなこととかね。
そういうふうに勝手に作れる会社はいいですよね。
多分勝手に作られていってるんでしょうね。
結果的にはね。
だから結構僕らも、センター長って言われた時に、センター長ってなんかいろいろなセンターがあるから微妙やなと思うんですけどね。
でしょ？
いろいろなセンターって何ですか？
いやだから本部っていうのをセンターって言い換えてる場合もあったら、なんかもうちょっと機能を限定してなんとか集計センターみたいな 機能限定のセンターっていうのもあるから、うん、最初センターって聞いた時に、うん、って思ったりもした。今センターって名前ではないですけど、うん、
それに近いんですかね、うん、その最初の話で戻るけど、その何横文字なり何なりっていうのってなんか名付けてしもたけどぼやっとしてるんですかね、うん、いろんなものは。
HTML をちゃんと言える人って少ないと思いますよ。
うん、
あのそういう
HTML は HTML としか
言わない、
うん、うん、意識してないもの、
うん、
もはやワールドワイドウェブってわざわざ誰ももう、もはや誰も言わないし、
うんうん、
だからもう浸透してんちゃいます、うん、
それはでも外から入ってきた言葉で、
うん、
そのものが日本にももともとあるもんじゃないから、
うん、
いいんだと
思うんですよ。それでいい、もうあれ HTML は HTML でいいんだ、うん、
それでいいと思うんですよ、
うん、
ただやっぱもともとあるものをわざわざ英語に言い換えると、うん、あのものすごいシャラ臭い感じがするんでしょうね。それはね、いい、もう浸透しちゃってるものももちろんあるんですけど、うん、ただそのボーダー上にある言葉がもういっぱいあって、
うん、
そこがやっぱりみんなのちょっとなんかイラつかせたり
とか、イラっとくるところがあるんですかね、
はい、うーん、難しいよね、
うん、そので
残念ながら僕はそういうかっこいい名前もらった方が気持ちいい方ですからね。
まあ、大体でもそうじゃ
ない、気持ちよく仕事するためにね、多少必要なんだと思うんですけどね。
そうなんですよね、わかりました。
まあまあでも HTML っていうのをでもわかんないですよ、その辺のアホな子を捕まえて女の子に、
うん、
HTML ってやばいらしいよって。
マジで、はい、って
エクスタシーとかと一緒らしいよって。
はあ、なるほど。薬的な。
合法ドラッグ。
はい、はい。
合法だから HTML って。
うん。
やばいらしいよって。
なるほど。
っていう日も。ま
あ、合法ですけどね、確かに。
合法ですよね。
だって。
シャバってやばいらしいよとか、
う
ん、
はあ。
スマホっていうのはインターネットだと思ってる子いましたからね。
ああ、なるほどね。
インターネットくださいっていうのと一緒ですね。
高校生の女の子とかは、
うん、はいはい、
思ってる子は現実にいますよ。
今それは いそうですね、確かに。うん、
だから SNS に何かが書き込んでいろんな問題になるとかいうことがピンとこないと。
うん。
うん、これが、これと、インターネットでそういうことしないようにって言っても、このスマホがインターネットってことも分かってないと。
うん。
繋がってるってことにピンとこない。
な
そんな人は大多数います、
うん、
危険ですね。
これ現実にいるんですよ、うん、普通の今の多分高校生の半分とは言わないけども、
そうです
ね、絶対数はいます。
確かに、
うん、
本当に僕らいつも思うんですけど、インターネットとかっていう授業があったら子供に教えに行きたいなと思いますよね。
あ、確かにね、うん、教えたいですね。
教えたいですね、いろいろ
炎上ばかり見せて、
うん、PC でスマホ見れるんだぜとかって言ったら、えー、って言うかもしれないです
ね。ああ、全然あるじゃないですか。
あれですよね。
ちょ、何の話してるんですかって言われて。
何え、なんで
まあ、まず何のこと言ってるんですかとか言って。インターネットっていうのがありましてって言って、
はい、
みんながこれスマホでこう見てるのインターネットなんですって言ったら、どういう影響起こるかもしれない。
お
マジで、お前してた、マジで
って。マジですげえとか言って、その子たちの中、そういう感じの子たちの中で HTML が、うんうんっていうのはすごくわかる
ん、うん
うん、
まあ近い世の中。
なるほど。じゃあその、
うん、
HTM 何ですかって言われて性病って答えた人は、
うん、
なんか知ったかぶりして言ったっていう可能性がすごい出てきましたね。なんか頭良さそうに見せようとして頑張った結果そうなった可能性ありますね。
だから僕は多分基本的に、うん、略語をした時に絶対こう、うん、ただ自分がプレゼンするときって絶対その内容をちゃんと言えないとダメじゃないですか。
まあそうです
ね、何の略かっていう、何の略でかですかって聞かれることあるじゃないですか。
うん、
絶対それは、あの、理解するし、フルでスペルで書けるようになっとかんとダメだなと思いますけどね。
なるほど。
うん、
まあでもその、まあアンケート結果から考えると、
うん、
なんか英語の略字、まあ4文字かもわかんないですけど、
うん
から一番最初にその人が思い浮かべるのが 4% の人は性病だってこと、
うん、
だということですよね。
それは衝撃ですね。アメリカかどうかあれ聞かれて。
今週研修をちょっと受けてきたんですけど、
ほう、
研修まあいろいろあるんですけどね、
うん、
最初に研修者の講師の紹介するときに、
うん、
最近ってやたらツイッターとか、
うんうん、
Facebook のキャプチャーを取って紹介する人が結構いるんですよ。最初の研修するときに、
うん、
今日の研修する私名は何々で、うんうん、こういう略歴でっていうことを言うときに、
はいはい、
Facebook アカウントとか、
うん
うん、トヨコ名人 .com、Facebook.com みたいな、
はあ、
やる人が結構今最近多くてですね、うんうん、研修受けるたびに、
うんうん、
そのたびになんかちょっとイラッできちゃうんですよね。
それはそうでしょう、
ね。いやいや、なんかだから、うん、Facebook 多分全力でその人は、うん、仕事も遊びも、うん、ギブソンのギターのなバージョン書いてたりするんですよね。うんうん、
はいはい。
自分の略歴の中に、
はい、
こう、うん、でなんかそこで親しみを持たそうとしてんのか、会話のきっかけを作るために、はい、Facebook
のアカウント、プロフィールのところを、
プロフィールのところに。いろいろ凝ってるんですよ、はいはい。でも凝ってる割には要素少なくて、洗練されてて、
うん、
またそこも腹立つんですよね。やってくるんですよね。
うん、
だから俺にギブソンのギターの、なんか言って、ん、まあ、それで、ま、見た目見て、こういう人なんだなっていうのは端的にわかりやすくて、
はいはいは
い、いいなとも思うんですけど、
はい、
そこに出てくる単語が気に入らないのかな、
うん、
なんでしょうね。なんか見た時の違和感。
はいはい、
はい、うん。で、多分そこで、研修の中に出てくる写真とかも、うん、自宅で何か多分撮ったれであろう、写真とかが出てくるんですよ。
はい。
研修って、当然仕事の内容の研修でしょ？
うん、まあまあまあまあね。
まあ、そういう、もう、言っちゃっていいですか、俺。
うん、
はい。多分、それ、そういうのが、
うん、
地方の役所に受けるんですよ、そういうの。
いやいやいや、それ決まり文句か？
いやいやいや。
いや、なんかこの人、はい、ハイソな人やわーって思っちゃうってこと、はいはい、
まあまあ、なんか今時、
うん、
なんか、フランクな感じで素敵な講師ねって思われるんじゃないですかね、なんか。
だから、
はい、
僕らからしたら講師混同ってあんまりないんですよ。急に僕がね、
はいはいはい、
仕事柄の時に、仕事のプレゼントとかした時に、
うん、あと、
ネットラジオやってますって言ったら、ちょっとざわざわってするじゃないですか。
はいはいはい。
あとなんですか？
あとだから、その、なんか、フォロワー増やしたりとか。
ああ、でもね、でもね、ツイッター自慢しました。
はい。はい、
この前僕がつぶやいた、この写真が、
はあ、
5000リツイートされたかな？でも最終的には、なんだかんだで、500万リツイートぐらいになってたのかな？
はあ、
って言ってて、すごいですねって思ったんですよ。確かに、はい、いやー、そこでね、
うん、
5000リツイートされました、やった、ヒャホーって言ってくれたら、
うん、
よかったねって思うんですよ、
はいはい。
嬉しいよねって思うんですけど、それをさらって言っちゃう。
はい、
で、やたらなんかちょっと大きい、有名人の名前、
うん、
何々さんがこう言ってたんですけど、とかって、
うんうん、
この前会った時言ってたんですけど、うん、さらっとそういう風に入れてくる。
だから、コンサルの人ってそうっていうの多いですよね。
自分を大きく、
やたらフォロー数とフォロワー数が多いコンサルタントいっぱいいるでしょ、なんか。
いますね。
あれ
何なんすかね、あれって。はい、見るたびにイラッときて、で、多分。
そういうので使えるんでしょうね、だから。
うん、
あれ使えなかったらあんないないと思うんですよ。
うん
それでなんかその後戦略されちゃってね、って言ってたら、すごいと思っちゃう人がやっぱ世の中に何割かいるんでしょ。
すごい大抵みたいな。
そうそうそう。いや、そういうことですよ、多分。
うん、
そういう、多分、なんかフォーマットなんじゃないですかね、その、コンサル業界
いや、うん。
まあ、一部のイラッとする人間を生んだところで、
うん、
うわ、すごい大抵の方が大きいからやってるわけでしょ。
やってるんでしょ、ね。
100人いてそれ1人いたら大成功じゃないですか、大抵が1人いたら。
いや、そうですよね。
ね
大抵をメインにしたら
いい
じゃないですか。いや、その仕事的にね、もうね。
いや、それ多分地方の人が、はい、わあ、すごいわ、この人って思ったら、
そうそう、
もう勝ちなんですよね。
そうそう、だからその研修手配した人事担当がすごいと思ったら勝ちじゃないですか。
その研修手配した人は本当大抵と思ってしまった人ですよ。
いやいやいやいやいや、そんなことないと思うんですけど、うん、いや、研修自体すごい良かったんですけど、
うん、
なんか、ことさらそういう人ってやったらフランク、じゃないですか。
はいはい。
なんかプライベートと仕事両方とも楽しんでるぜ、みたいな。
うん、うん。
なんかそういうのをプンプン匂わすでしょ、
うん、
俺はワーフライクバランスもバッチリみたいな。
そうそうそうそう、そう
です。むしろそうじゃなくて、いや、この資料作ってるので僕ちょっともう全然もう全然も時間なくてって言ってくれた方が頑張れっ って、うん、そしてリツイートされちゃって、ほーって言うたら、嬉しいよねって。
そんな、あんたしんどいごめんねじゃないですか、これ資料作るの、ちょっと誤字脱字あるかもしれませんけど、ごめんって、そんな記事受けたないでしょ。
受けたないな、確かに。そらそう、そらそうです、ね。
お前に言われたらないわってあるじゃないですか。なるほどね、
だからその辺の人材ってなかなか、なんか、だからまあ、なんかね、その Facebook とかそういうのを堂々とそういうところに出す人っていうのは、はあ、オンオフの区別がないから、うん、しんどいんじゃないかなって僕は思うんですけど、むしろそうじゃないんでしょうね。しんどいって思うこと多分ないんでしょうね。あんまり。
まあ一応それはでも仕事用のアカウントとして使ってるってことじゃないですか、それは。そうです
ね。仕事用、うん、じゃあ、なんかアホなこと言えないじゃないですか。
わざと、その、プライベート、
うん、
仕事を意識したプライベート晒し用のアカウントでしょ、だから。
この、まあまあ、ジャズの素敵なお店に来ましたとか、そうそうそう、ブランディングね。
そうそうそう、うん。自分の理想の姿をそこに置いとく、そう。
そうそうそう。
まあ、それを本アカウントでやってる人もかなりいると思うんですけど、うん、そういうことをなりわいにしてる人は多分、本アカとその仕事用アカでやってるんじゃないですかね。
いや、でもその裏のアカウントで、風俗日記とか書いてくれって言ったら、すごいその人好きになると思うんですけど。
まあ、そういう人もいるかもしれないですよ。
何々ちゃんに今日は指名入ったとか、
うん。
うん。なんか、そういう投稿をずっとしてる人とかだったら素敵だなと思うんですけど。うん、
はいはい。
そのかっこいい状態の自分が好きだっていうことになれるからコンサルっていう仕事ができるんだと思うんですよね。本人はね。
よほど自分に自信がないとコンサルなんかできないですよ、
それ。いや、ほんまそうです、うん、本当に。
すごいハートの持ち主だな、
うん、すごいハートの持ち主ですよ。いや、もう戦えることもかなりあると思うんですよ。うん、それでもやれるから、やっぱり割り切りがないとね。うん、
普通の感性だとできないですからね。
まあね。
うん、
まあ、そこの、もうメンタルの強さはやっぱあるんでしょう。
まあこれは非常にね、心苦しいですよね。僕もそういう端くれやってたことがあるから、
ね、
非常によくわかる、はいは
い、非常によくわかるけれども、はい、
実際に叩かれることなんて山ほどあるけども、うん、でも何が間違ってるのか何を言ってるのかわからへんと思うこともあることが事実だったからね、うんうん、こっちからしたら自信満々でやってる時とかに、
うん
うん、だからいやいや、そもそも俺呼ぶってことは間違うとんねんから呼んでんねやろと思ってる方が、
うんうんうん、
コンサルっていうのは。
そうですね。
そう。だから、いや、そんなやり方じゃできないよ、とかいろいろ言う人いますよ、
うん。
いますけど、いやいや、できへんかったからこうなっとんだやろ、とこっちは思ってるわけだから。
うん。
うん、だから、メンタル云々のもんじゃないんですよね。
うん。
そもそもそうやって呼ぶなと。
うん、そうですよね。
そうそうそうそう。我があかんのを認めてからにせえと思ってる人が大半ですよ、うん、コンサルなんて、
うん
うん。うん。それを柔らかく言えるか、真っ向正面で言うかってだけ。
うん。
で、その柔らかく言える人が、その、プライベートのね、
うん、
なんか朝からサーフィンしてから来ましたとか、
うん、だからまあそのもちろんあるんですけど、うん、ただまあそういうことを考えてしまうっていう背景には、
うん、
その研修を受けさせたい人と、うん、実際に受ける人の考えてることのギャップっていうのがやっぱ大きいと思うんですよ。
まさにそう。
はい、
本当にそう。
はい、
いや、まあ、はい、その研修は自由参加の研修だったんです。
はいはいはいはい、
うん。だからまあまあまあまあ別に、
ねね、
軽いライトな感じで行ったから、
うん、これ受けさせたい人の意向ってのは何なんでしょうね。
それはまず一つは、うん、まあ社員を良くしたいという思いが もちろん何パーセントかあるんですけども、うんうん、まあなんか会社を改善するために動きましたという実績を作りたいというのと、
研修部人事の思惑ね。
思惑と、まあただそれをやるには自分はめんどくさいから、うん、外注お金で解決したいということと。
うん
うん、まあ、その二つじゃないですかね。多分、研修が会社に存在する理由っていうのは。
無駄だと、心の底から思いますね。
いやいや、まあ。自分がそっち側にいたくせに。
いや、自分がそっち側にいたからこそ思う。
うん、まあまあ。
本当に。いや、だって、僕は本当、面と向かって言ったことあるんですけどね。はい、その、呼んでくれた人、どういうのをやったらいいですかって言ったら。うん、ただ、僕があなたに研修をするから、うん、あなたがやった方がいいと。
うん。
いやいや、そんなんできないですわ、って言って。うん、あかんなと思いますよ、その時点で。この会社あかんわ、と。うん。
で、その、実際、その、受けさせようとする、できないと。私できませんって言ってるやつは、研修中に後ろで、自分はさも分かってますっていう顔して、
うんうんって裏付いてますよね、はいはい、
先生のよく言ってくれたね、みたいな感じで、ね、自分受けてないんですよね。
そう。ほんまそうですよ、ね。
はい。
うん。だからね、司会進行とかしてくれるんですけどね。うんそうそうそうそう、お前が笑いけどしゃあないですよ、ほんま。
そうなんですよ、なんか
よくある見るシーンですね。
うん、そうだ、その人が研修できるようになる方がいいし、 その人の目線になるはずなんだけど、うん、その人が目線をそういう目線じゃないのに、外から呼んできてどうのこうのなんて、うん、そりゃ帰りがありますよ。
うん、そうね。
うん、なもんでたまに来て洋さん金取ってね、それで来たら、うん、そのアカウントなんか気持ち悪いなとか思って、うん、って言ったら多分何も生み出さなくて終わるみたいな、うん、儲かったらその金だけと当然なりますよね。うんうん、残念な流れですよ。
研修ってあんまり本当に意味がある研修ってそうないなって、まあそれは多分その場では感動はするんですよ。うん、すげえって。ただまあそれを咀嚼しないのが、咀嚼してもう一回まあもう一回その理論なり内容をトレースしないからダメなんだろうなと思うんですけど、はいはい、なんかね、時間もないやったかなって思うことが多くて、で、変にその Facebook や、なんかプライベートのギブソンのギターの写真だけが頭の中に残って、できたらコンサルとかいう研修の講師には、そのプライベートのことはまあその人が魅力っていうのも多分あるんでしょうけど、ちょっと控えめにしてほしいなって思う、ね。
逆が思ってる人が多いと思うよ。つまりそのプライベートのところとかも混ぜて混んでくれなかったら話聞いてられへんって人結構いると思う。
ああ、まあまあね。まあ人はある程度やっぱりね、そういう講師の人って弁が立つから、ちょっと柔らかい話もするし、はい、ここでちょっと気分転換でこうしましょうみたいな、っていうのも、また始まったよ。思う時もあるし、
だって2時間ガチンコでガチガチで喋ろうと思ったらできたりするけど、ヘトヘトになりますからね、聞いてる方が、入らへんわそんな情報
って。そうそれは思いますね。
だからもう実は研修呼んでくるやつがアホなんですよ。
まあそう思います、
ほんまに思いますよ、ね、自分で手動かさへんから外注っていうことがあるわけで、
まあ、ただ社内の人に言われても、お前知ってるじゃないですかその人のこと、そこは偉そうなカリスマ性がある人だったらまた別やけど、そうそういないでしょ。
いないですね。
だから言うのはタレントとしてそういうコンサルがやったらいいじゃないですか、やけどその後それを実践するのをチェックするのはその人がやらなかった。
いやそうですよ、それは本当そうですよね。
それをせえへんわけでしょ。まだ意味ないですよね。
確かに
全然意味ないですよ。だから3ヶ月常駐でいるとかそういうことが起こるわけですよ、コンサルタントが。アホみたいな金取るっていう。
なるほど。
そう。
そんなこと会社もあるんですね。
全然ありますよ、そんな。
ああ、そうなんです
ね。目標を達成するために、お目付け役でっていう話はたまに聞きます
よね。会議って、いろいろみんなちゃんと話すとき、これどう思いますって言われて、この資料からして、これはこうこうこうですよねって言うけど、その人は別にそれに対して何か決を持つわけではないと、意見を述べられると、で3ヶ月間そういうのやっていくと。
なるほど、顧問料みたいな感じで、
顧問料で3ヶ月経っていろいろこういうふうになってきましたと、少しは力添えができたかもしれないですけれども、やはり皆さんがこれをやっていくことが、うまくいくことだと思ってますんで、私は本当陰ながらそれを今後支援できればいいと思ってますって帰るんですよ、思いっきり金もらって、僕みたいな人間が。
なるほど。
そういうことをやってると本当に心が僕は痛んだんでやめたんです
。なるほど。
うすうすはその業界にいたっては聞いてたんですけど、
そういうことやると、
なるほど。
やるのは本当にバカバカしい。
ねえ。
だって、その道のプロじゃない人が来て、あれでしょ、
いやでもね、その道のプロじゃなくても、なんて言ったらいいかな、何がいかない、うまくいってないかなんてのは全然わかるわけですよ。
まあそうですよね。
だ頭とケツは分かるわけですよ、こうしてこうしてで分かるわけですよ、その間は実務の人がやってくれるわけですよね、でその実務のところでブレイクダウンしていくわけじゃないですか、パートごとに分けて誰かそれそれっていうの、それの全部の頭とケツを誰も舵取りせえへんからしゃあないから外注が呼ばれるわけじゃないですか、で最初やってみますって言ってテストパターンでこんな感じですわってやっていったのを、はい誰それって渡して出ていくわけですよ、で今の研修担当者、研修呼ぶ人、とかいい会社の人もいるんですよ、だからその、頭一人作って出ててくれへんかとか、言われたら分かりやすいのよ。その研修するのにね、例えば名人が代表になったと。研修受けると。この研修を全部受けた上で、彼からどんなものを盗んで、実務は自分がやるんだぞ、意味があるんですよ。でもそんな何もなしでね、ぼやっと受けて、精神論で見て、 ストラギブソンのギターしか目つきませんよ。
うん、確かに。
そらそうや。そらそうや。何がしたかってんちゃう話なわけ。
うん。
ほな、研修してるやつの方が分かってますよ。ああ、金だけもらって。ってな、うん、絶対なるもん、そんな。あ、楽な仕事やったなと思うよ、そんな。
うん。まあ、そうですよ。
うん。ほんまに。
うん。
もっぺんやろうかな。
話題になってる CM っていろいろあると思うんですけど、
はい、
あの山田孝之さんですか、
はい、
ひげもじゃもじゃの人ね、
うん、
電車男の人ですよ、
うん、
あの人があのジョージアのコマーシャルでいろいろ世界は誰かの仕事で生きているっていうので、
うん、
いいコマーシャルだなって僕は思うんですけど、
はい、
お父さん世界は誰で作られてるのって言ったら俺だよっていろんな俺が、
うん、
警備員の俺がいたりとか寿司屋の俺がいたりとかっていう中でやってるんですけど、うんうん、その中の仕事のやつでラーメン屋の店主をやっていて、うん、
はい、
ブログのお姉さんブロガーのお姉さんが写真でカメラバシャって撮って、うん、そんなんじゃうまさなんて伝わらないよっていう、
うん、
CM があってで実際にアップされてるのを見てうまそうっていう、
うん、
コマーシャルも僕好きなんですけど、
はい、
そういう行為をですね、はい、フードポルノっていうらしいんです、
う
ん、
ほう、
すごい言い方やなと思うんですけど、うん、
その心は
いやだから店主は嫌じゃないかなっていうことじゃないんですか、フードポルノっていうぐらいだから、
うん、なんでポルノっていう言葉が当てはまっちゃったんですかね、
うん、
そういうのちょっと不思議なんですけどね、
うん、
昔の彼女別れた彼女の写真をアップしたりとかするアホな輩がいるじゃないですか、
うんうんうん、
あれリベンジポルノ言
うんですよね、そうそうそうそう、
多分そこからの流れなんでしょうね、
そうでしょうね、
そのものをなんか晒すっていうことで使われてるようですけど、
は
あはあ、どこぞの何レストランのシェフが切れたんでしょ、それで確かフードポルノっていうのは、
そうですね、
うん、なんかフランス人かどっかのやつがもう、
う
ん、
そう
禁止っていうところがあるらしいですね、向こうのフレンチ
ミシュランで紹介されるフランス料理の高級レストランの中にはソーシャルネットワークに、投稿を阻止するため写真撮影禁止した店がある、その理由はソーシャルに共有されている料理を見ても誰も驚かなくなる、確かに料理の真似を誰かに料理をモノ真似されるかもしれないといったものだと、で SNS での共有は宣伝になると前向きに捉える声がある一方で、客が勝手にソーシャルネットワークに投稿するのはうんざりと感じているシェフは少なくないようだと、うん、でまあそういう弁護士の人が言うにはですね、美しい料理は著作物と言えるかという疑問に対して、うん、まずは料理を著作物と考え写真の撮影や SNS での共有を著作権侵害と捉えるとということが考えられます、
うーん、
で著作権に詳しい弁護士がこう説明する、著作権というと小説や音楽映画といった作品が頭に浮かぶが、料理もそれによって保護されるということだろうか、うん、器に美しくもつりつけられた料理に対して著作権と考える余地はあります、しかし著作権法で保護されるためには著作物性創造性が必要ですが、そのハードルは高いでしょうねというところで、料理に対しては著作権というところは言いにくくて、確かに著作権の勉強をしているとレシピは著作権はないんですよね、
うん、らしいですね、それは聞いたことある、料理の作り方はでしょ、
そう
でも出来上がった作品はちょっとね、なんか作品って感じしますけどね、
うん、
うん、
だから本当は料理に対する著作云々っていうことは、
はい、
なんか考えてあげてもいいのかもしれないですね、多少は、
いや大いに考えてあげた方がいいと僕は思う方ですね、
うん
うん、コンサートのねで踊ってる東方神起が、
うん、
あといたとしますわな、それでわーっと踊ってるのを写真撮りました、うん、SNS アップしました、一発で訴えられるわけですよ、そんな
ん
だったら、
うん、
同じですよね、
うん
うん、作品って意味では
じゃあ個人で楽しむ分は OK と
僕は思いますね、 まあ、目くじら立てんなよっていうのは半分ありますけど、僕は。
はいはいはい。
それで、
うん、
それぐらいであかんって言うんじゃないでしょ、プロだったらっていうふうに思うから、うんうん、みんな出したったらええやんと思うけどね、結局のところは、
うん。でもなんか撮りたくなりますよね。写真撮りたくなるけど、写真撮ってる自分が嫌やって思うから撮れない。
まあそれはありますよね。
あと博物館とか行ったらめちゃめちゃ撮りたくなりますよね。
うんうんうんうん、
これは僕は新国立美術館で、民泊が来てるんですよ、大阪の。
お
民族博物館。
ああ、はいはいはい。
だから変なお面とかいっぱい。
なるほど。
万博のね。
うんうん、
あれが来てて、すごい懐かしいなと思いながら。
で、青山のあそこでやってるってこと？
青山っていうか表参道とか
表参道、
うん、やってるんです今、
うん、
すっごい撮りたいんですよね。可愛らしいお面とかあるじゃないですか、
うんうん、あそうなんや、
うん、
結構それ有名なやつやろ民泊っての。
民泊は有名ですよ。
あ知らんかった。
あの万博の中にある、
うんうん
うん、やったらあのポリネシアとかのやつばっかりがあるんですけどね、うん、
なるほど。
南方系の。
そうかそうか、
うん、
えどうなんですかその写真撮る行為自体は。賛成なんですか反対なんですか。
写真、まあそうですね。写真撮るのはもうしょうがないかなっていうのが個人的な、まあ、なんとなくですけど、根拠はなく、
うん、
まあ、思い出として持って帰りたいとか、
うん、
まあ、アルバムに貼るぐらいは、まあ、いいんじゃないかと思いますけど。
アルバムになんか貼るか。
まあ、まあ、今時は貼らないけど、
まあ、心の中のね。
そういうのはまあ、そこまでは多分、怒らないんじゃないですか、
うん、
料理人の人も。
そうでしょ？
はい。共有するから、まあ、ちょっと著作権的な話になるんだよ。
確かに行った時に感動しないっていうのはあるかもしれないですね、
うん、
だから僕はこの前あの広島の旅行に行った時に、
うん、
すごいフリーダムな尾道のお好み焼きを食べた時に写真がなかったんですよ、
う
ん、そのお店の中の明確なね、はいはい、
うん、
だから入った時やっぱ感動したし、
うん、
ワクワク感ってやっぱあるじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、知っときたいっていうのもあるんですよ失敗しないために、
まあね、
店構えとか、
うん、
ただ感動がなくなるっていうのはすごくわかるから、うん、あの誰も撮ってなくてありがとうって思ったし、だからこそ撮らなかったですやっぱり、
うんうんうん、なるほど。
どっちもあると思うけどね。
どっちもある。だからただ単に断り入れたいだけなんですけどね。
まあね、
イエスかノーかっていうところで、う
ん、撮っていいですかっていうのがまあ一番正解なんでしょうね、うん、それは。
でさっきアルバムに貼るって言ったけど、まあ今のね、うちらの世代ぐらいまではアルバムに貼るのが、いや、Facebook のアルバムに貼ることやと思ってる人が大いにいるわけで、
うんうん、
で、こんなん食べてんわって昔って言って、こうやって昔、うちのお母さんとかこんなアルバムでこうやって写真見せたのと、
うん、
それで Facebook で共有してたのと何が違うのっていうふうに思うやろ
う
ね、
うん。
うん。普通に。それは見せてこそなんぼやってやっぱあるやろし、うん、旅行に行った時の写真見せるわとか、ようやってるし、みんなね。
うんうん、
うーん、だ美意識の問題だけ違うかな。
そうですね、
うん、ほんまに全然で写真撮られて目くじら立てんなよと思うのも十二分に僕はあるから、
うん、
ええがなと思って、
まあ、常識がどっちかっていうところが難しいでしょうねそれは。
うわーうわー来た料理ってなって女4人が全員カメラ向けてたら、うん、アホやなと思いますよ。
うん、そう言い出したら結婚式でみんなカメラ持ち寄ってくださいってもう前に行かされるっていうのあるじゃないですか、
うんうん、
もうあれもう、うん、何やろうなって思う時が、
まあまあ
まあ、そんな寄ってたかってなんか撮影の時間やんのんってなんか嫌じゃないかなと思って。
まあまあまあ、
うん、
じゃあそこで、ああじゃあ僕が全部撮っとくんで僕の Facebook にから全部ダウンロードしてくださいっていうやつってちょっとキモい。
キモいけどあれもなんかむしろそんな撮りたくないけどいかんとあかんのかなっていう時あります。優しさで、ね、みんな
この回盛り上げてあげなきゃ、
うん、あげなきゃいけないっていうので、ね、なんか、うん、半ばいや別にまあ1枚2枚撮れてたらいいやんって思うじゃないですか、うん、それをさもなんかケーキカットのとこみんなで一斉に撮りに行けみたいな、うん、
写真の撮ってきてくださいって言って一人しか行かなかったりしたら、うん、これ友達おらんのかなとかって、
まあ、それはちょっと、ね、まあ確かに絵面的にね、
うん
うん、まあ、やめてくださいって言いたいところですけどね。
なるほどね、
うん、
まあ、フードポルノって言葉を作ったわけですね。
作りましたね。あれはでも出してあのあること化するために作る言葉って、
うん、
あって初めていい言葉かなと思ったんですけどね。
なるほど。
フードポルノっていうのはリベンジポルノはひょっとしたらなんかリベンジポルノしちゃおうぜって言っちゃうかもしれないけど、
うん、
フードポルノっていうのはむしろ抑止力になるから、なんか初めて、
うん、
あのできてよかった言葉かなって僕は思いました。
できてよかった
言葉、今までこんな言葉できんかったらよかったのにニートみたいな、
うん
う
ん、
思うんですけど、フードポルノだけは、うん、フードポルノやんけどさやめとけやって、
うん、
言いやすい。
でもニートで思い出しましたけど、うん、話変わっていいですか。
いいですよ。
僕びっくりしたんですけど、うん、噂の東京マガジンって
ありますね、
番組あるじゃないですか、うん、あれでやって到来っていうコーナー、
はいはいはい、
あの料理を
やって到来、
料理、料理作ってください、
やって到来って書いて、はい、やっと到来っていう、
あ、通るって
ことです
ね。それでね、あの女の子が、うん、あの普通にね、
うん、
まあ、女子高生とか、うん、女子大生とかそういう子が作るじゃないですか。
なんかやりまんな。
そので18歳なんか女子大生とか出るんですけど、うん、その中で18歳ニートって出てきたんです
よ。下の肩書きが。もう
家事手伝いとかじゃなくても、
家事手伝いでええのにね。
ド直球で、
ニート。
ニート。ニートって見た時にもう、ド直球やなと思ったんですよね。そこまで認識されてるんですか、もうなんか、ニートって。ニートってもうそういう OK なの。いや、
もう OK ですよ。
OK なの、その、無職。無職的な、なんか、冷たさがあるじゃないですか、ニートって言葉には。ね、さらにひどいじゃないですか、なんか、ニートの方が。むしろなんか、規制してます的な、意味でしょ、ニートは。
なんか、
家事手伝いは優しさがあるじゃないですか、ちゃんと。まあ、
日本語で訳したら、ごくつぶしみたいな。
そうそうそう。いや、ごくつぶしでしょ、本当に。
職業ごくつぶし。
なんか、その女の子が、人から聞かれて、はい、今ちょっと仕事してないから、ニートなの。
はい。
は、ええですわ。
はい。
主語その子やから。
そうそうそう。
でも、誰かが名付けるニートって嫌や
ね。そうそうなんですよ。表示されてたんですよね。
いや、それは自分でニートじゃないですか。
え？
多分、なんか、あるじゃないですか、手書きでニートみたいな感じ。うん、情熱大陸とか最初、冒険家とか書かされるじゃないですか。
はあ、はあ、
うん。プロフェッショナルとかでも。
いや、そうかもしれんし、彼女が、に聞いたら今何してんのって、仕事してないから、まあ、はい、ゆえニートよねって言うても、僕、うん、もポッキーさんの言うとおり、家事手伝いにしたぜやと。
うん。
人が言う分には。
うん。
いやでもそれ好きなアイドル誰々とかって余分なあのやつ出す場合があるんじゃないですか。なんとかハンターとかっていう番組があって、うん、素人の人が工場の人が出てきたら、うん、注釈で説明する場合
があるじゃないですか。はいはい、最近はねそういうのがありますよね。
好きなタレント誰々とかって、はいはい、それと一緒で現在の職業ニートっていうニュアンスかなと僕は聞いて思った。じゃなくて本当のテロップでニート。
いやもう本当にもうその人の肩書きを表す言葉としてニートって書いてあったんですよ。
いいのかな。
もうそれをだからまあ例えばまあねそれ本人に確認をね取ったかもしれませんよ。それは
ニートでいいのかな。
本当にニートでいいんですかと、
うんうんうん、
言った時にいいですと。
多分
言った可能性はある。
うん、あ
るにせよ、うん、しかし、それでもですよ。
わかりますよ。だから、ニートって本人のその彼女が言ったことをそのままやるっていう時に、うん、そのままやった側の思いやりのなさの方が伝わるん違うのかと
思う。そうそうそうそう。
ニートって言い切っとるで、このテレビっていう。うん、すごいな。
それとも、自分が捉えてるニートっていう言葉の意味と世間は違うのかなっていう。
僕は後者ですね。そっちの方へ思いますね。うん、多分その子は HTML のことを性病って思ってるタイプかもしれないですよ。
だからその子には何もないやろに。
だからそのね、フリーターなら、なんか、まだいい気がするじゃないですか、もう。
うん、
ね、そのぐらいの感じに、ニートって言葉になっちゃったんかなっていう。
なってるでしょうね。
なってるんだ。なるほど。
うん、
ニートってじゃあどういう意味で使ってるの？フリーターってのは、
いやもう、極つぶしです。
そう。フリーターは、何や、非正規雇用だけど働いてるよと、うん、とりあえず自分の小遣いぐらい働いてるよと、
うんうん、
家にいるかもしれんけどとか、うんうん、でも、家におらんでも一人暮らしでもやってる人もいっぱいいるよ。
うんうん、
ニートは働いてないの？
働いてないんですよ。
働いてもないし、うん、職業訓練してるわけでもないし、勉強もしてない人です。
うん。
それはニートでしょ？
そうですね。だってニートの今ちょっと調べましたけど、
うん、
何の略かっていうと、うん、Not in Education, Employment or Training もありますからね、
うん、
それが
略されてボッコボコですね。ものすごい。
要は就学、就労、職業訓練のいずれも行っていない状態を指した用語って書いてます。
つまり、
うん、
僕今聞いたの、はい、その説明は非常に分かりやすくて、はい、それ状態ですよね、
はい、 そうです。状態。
職業じゃない。
職業ではないです、だから。
状態やん。
まだ無職の方が意味広いですからね。
そうです。
職業訓練受けてる可能性ありますから。
職がない。
はい。
はわかります。
はい。
今は職がない。
はい。
でもその先では状態、
はい、
なんかちょっと被ってるようで被ってない気がする、うん、肩書きニートは人が言うたらあかんと思うな。
そう、ひどい、ひどいですよこれは。
違うと思うな、う
ん、じゃあプリンスケさん BPO に連絡と言います
いやでもまあそのね、うん、やっぱ本人がもうあえて固くなにニートにしてくれと言った可能性も捨てきれないわけですよ
いや自分を言わしめるために
無職でいいですかっていう確認、スタッフが確認したときに、いや、無職じゃ嫌だと。ニートの方がかっこいいからニートにしてくれと。言った可能性もあるじゃないですか。
ありますね。
その女の子はどんな感じだったんですか、うん、ギャーって無邪気な感じだったのか。
すごいバカっぽい感じでした。
なるほど。
はい。
じゃあもう、やってトライやってる場合ちゃいますよね。
やってトライのその、まあ、さっ、まあ、あの、なんだっけな、あれ、鍋焼きうどんかなんか作っちゃうんですけど、うん、まあ、ひどかったですね、
その
。
そんなことやってる場合じゃなくてもせめてエデュケーションするか、
うん、
エンプロイメントの方に行くかした方がいいけど、やってど
う
なんや
って。まあ、でもまあ、もうそれはもう本人が望んでるんならしょうがないと思いますね、それは。
なるほどね、
うん、にしてもなんかちょっとなんかびっくりしちゃったんですよね、それ見て。
なるほど。
はい。
まあでも略語っていうか新しい言葉作るってやっぱ罪作りな面はありますよね。
そう。でそのフードポルノ戻すと、
うんうん、
フードポルノっていうのは欧米圏ではある程度もう定着してる言葉らしいんですよ、
ね、
欧米圏って言い方は違うかもしれないけど、うん、ヨーロッパ圏では少なくて、
うんうん、
でねそれにまつわってちょっと調べてたら、
うん、
キャリアポルノっていう言葉があるんですよ。
ほう。あ、それはね見たことあります。
あります。
キャリアポルノ、
これ本が出てるからなんですけどね、はい、キャリアポルノ無駄だとかいう本が。
要は、まあ、これはあの豊子明治さん好きな話題の
話、はいはいはい、
大好きな話なんですよ、
はい、
そう大好物ですか。
はい。
キャリアポルノって何やと思います。
キャリアポルノ、
はい、
あいつあそこの会社でこういうことやってたって言ってたけど実は嘘で実はこんな悪いことして懲戒免職食らったやつなんだよってさらされることですか。
違います。
違いますね。
ってこと。
ポキさん言ってください。
あのね、まあもう簡単に言うと、
うん、
あの本屋に並んでる自己啓発本とか、
はいはい、
ああいうビジネス書の類のことをキャリアポルノって今、まあ、ちょっと、まあ、そういう界隈では読んでますと。
そう、まあ、ざっくり言うとそうで、
はいはい、
どうつながりがちょっとよくわからないんですけど、
今のボッキーさんのやつは半分7割方になってて、
うん、
でどうなったんだろうと、そういうものばっかり読んでて何もしてへんってやつのことの状態のことを言うらし
い。ああ、状態まで言うんだ。
そうそうそう。
要はだからまあ気持ちよくなっちゃってる。その本を読んで、
そうそうそう、ああ、
これ俺仕事できる気になったわみたいな。
こうしていかんとかわ。
でもよく言いますよね、あの自己啓発本読んでる人は仕事できないってよく言うじゃないですか。
それ、まあまあまあ、読むのは構わないし、うん、読んでどう行動すればいいけど、うん、それを行動を起こさずに、
うん、
日々の生活を変えない状態であって、ただ消費される側の場合
、はいはい、
消費される側にずっと居続ける、
うん
うん、
つまりその自分のキャリアをその時間を潰してしまっている、
なんかもう身近にものすごい一人が頭に浮かんだんですけど
ああなるほどね、
はい、
それ身近って私たちの身近な
人、私たちの身近
怒られるわ、 いやでもね、
はい、
それとそのニートは近い気がするね。
はあ、
言ってみたらね、
うん、
そうなんか。
ポルノっていうのは、まあ、なんかその、
気持ちよくなるから。
犯すっていうことも含めて、犯す気持ちよくなる。
確かその最初に、まあ、あれでしょ、メイロマさんが作った言葉ですよね、それは。
メイロマさん？
はい、キャリアポルノは、あの、人気アカウント、ツイッターの人気アカウント。
そうなんですか。
はい。
へぇ、それここまでは知らなかった。
はい。
うん、だからそういう風に、ああいう啓発本とか、うん、例えばドラッカーとか、うん、コトラーのなんとかとか、うん、フリーとかいろんなのもあるじゃないですか。うん、ああいうのを読んで、その気になったような子になったことをキャリアポルノ、
うん、そうそうそう。
それを読んで咀嚼した上で何か行動するなら別やけど、うん、そう、うん、そうや、そうそうそう、そうそうだよ。終わりっていう人ですよ。
終わり
ってい
う
人、うん。
それしかし、読むしかしてない人。
そうそうそう。それは読む人ですわ。
うん、
座学だけの人。
まあまあ、
まあ、座学だけ、座学って学んでねえっていいけど、学んでるのかどうかすらも怪しい。うん、
そうですね。
だから読者です。うん、買う人。
はあ、
うん。でその買ってその時間ただ費やしてお金だけ払って、うん、別に何もならない。
うん。
うん。ほんのちょっとでも何かあったらいいんでしょうね。それ読んで、で、どう思ったっていう、でがない人も、
うん。
うん。それは無駄だと。
うん。
うん。だからさっきのフードポルノも、それを実際には写真を撮って、読んで、で、どうやってことを発する人だったら評論家になるんでしょうか。
でもさっきのフードポルノをちょっと調べたら、うん、最初できた経緯としては、うん、だから普通のポルノが性欲をかきたてるのに対して食欲をかきたてる画像だからっていうことらしいですよ、最初は。
最初は。
最初は。
どちらかと深夜の夜食テロみたいな感じですね。
そうそうそう。夜食テロ的な意味合いで最初は生まれたけど、そっからなぜか議論がそれを著作権がどうのっていう話に今は
な
ってい
ると。なるほど。
それは言い出したら何々ポルノってこれが増えそうですよね。
うん。
何ポルノいきましょうか。
うん。撮り鉄ポルノとか。
何ですかそれ。
いやいや、単純に撮り鉄の人が、
まあなるほど
ね、いっぱいいろんなもの撮ろうとして、うん、もう電車とか運行とかぐちゃぐちゃになったりとかするのは、うん、撮り鉄ポルノって
言
え
るんですね。でもね、それを言い出したらね、うん、スマホで撮ってる写真は全部ポルノと言えます。
そうですね、繋がってるわけやから、
だいたいだいたい見返さないでしょ。
見返しますよ。
本当ですか。
うん。いや無駄に撮らないですもん、僕そんなほど。
本当ですか。大半見返さないな。
大半も見ないし、まあ、機種変更とともになんかどっかに、
いやいや、
バックアップ撮るけど、
うん、
バックアップになったやつなんかさらに見ないですね。
どこの領域、パソコンのどこの領域にバックアップ撮られたかよくわからないみたいな、
うん。
まあありますよね、確かに。そうか、iPhone で撮る写真は全部ポルノだと、
うん、
そんな言っても過言じゃない。
そう、まあそこまでポルノって言葉の範囲が広いんであればそうで、うん、であろうと。
来ますよ、次のポルノがまた。
大島渚が生きてたらもう面白かったもんね。なんか言ってくれたと思うけどね。そうか、なるほどね。なるほど、
キャリアポルノね。
うん、はい、
むしろそんなん、キャリアポルノっていうぐらいから、どちらかというと学歴ロンダリングとか、経費ロンダリングとかに近い言葉かなと思ったらそうじゃないかったんですよね、うん、
パイプの CM みたいな昔の。
私はこれで仕事やりました。
じゃないんですよね、
うん、
なんかいらん言葉多いですね。
そうなんですよ、
うん、
まあね、本当に聖書に出てくるように初めに言葉ありき感じやなと思いますけどね。
あ、
うん、
そうか、フードポルノをしますか、なんか。じゃ
あ、え
この夜中に。
夜中にですか。
夜中にね。
そうですね。
もともと食欲を駆り立てるような、
まあ、画像を
、うん、深夜の夜食テロスレッドとかありますよね、
まあ、新しい言葉って意味定まってなかったりもしますしね。
そうですね、それの最たる例かもしれないですね、はい、うん、意味が変わってしまったって、うん、あれでしょ、そう言い出したら、壁ドンっていうのが、本当はなんか、ちょっと、なんか、ニートっていうかさ、
うんうん、
なんでしょうね、モテない子とかが、後ろでイチャイチャしてるの聞いて、壁ドンってするとか、
うんうん、
お前うるさいぞって言って壁ドンってするとかっていうのが壁ドンだったのが、うん、
はい、
いつの間にか女の子に対して男の子が壁際に立って、
うん、
その女の子の壁のそばにドンってやって、女の子ドキッてするのが壁ドンなんでしょ。
そうなんですか。そうなって
る。そういう風になってるらしいですよ。
へ、
壁ドンってなんかすごい素敵なことになってるみたい。
そういうことなんですね。うん、
後半がよく分からなかった。何？それ後半。
要はこういうことでしょ。
そうそうそう。後半ラジオなのに女の子に対して女の子を壁を背にさせておいて、はい、その前から覆いかぶされるようにドンってこうすることを壁ドン。で女の子はキュンみたいな。
まあ相手によるでしょうね。
そう。いやもちろんそうですけど。それに変質しちゃってるらしい。
うん。
へ、うん、
面白いですね。
そうですね。今もだから新しく日本の経済はヤンキーで回ってるって言ってるようなことを、
うんうん、
マイルドヤンキーっていう言葉が出てきたりとかね。
へ、
うん、またいろんな人らが新しい言葉を作ってやろうとしてますよ。
ね、言葉を発信しやすいですかね、今は。
今
は
ね。それはありますね。ね、うん、大いにある。
うん、
発信すればするほどいろいろ薄まるんやけどね。
うん、
まあその中に1個でも当たりがあれば、 僕のツイートが5000リツイートされちゃってって言えるわけですよ。
言えるわけですよ、それは、うん。明らかにそれ狙いのことばっか書いてるやついますからね、もう。
言ったったって。そう。言ったったって。
そんなに、そうかと。リツイートの数欲しいかと。
まあ、承認欲求っていうやつですよね。
僕の周りもいっぱいいますね。そういうやつ。いるわ。ほんまに何でも仕事絡みにそうしてるやついるな。まあ、そういうやつがポルノですね。
存在がポルノ。
まあまあそうですね。そっちですよね。
そっちだと思うな。
確かに。
うん、いや、僕は女の子見たらみんなポルノや思いますけどね。
女の子見たらポルノ。
かきたてられる。
かきたてられるっていう意味では。
どうしたんですか。
可愛いな。
新婚なのに。
え？
新婚なのに
どうしたんですか。そんなもん関係ないでしょうか、そんなもの。
なんでですの？
可愛いもん可愛いじゃないですか。
いやでもなんかもうね、可愛いもん可愛いとか言うてても難しいじゃないですか。
何が難しいんですか。
いやだからね、
それをどないかするってことですか。
だからどないかできへんで、びっくりしますやんか。もうほんまに大学入った女の子がね、僕が大学出る頃に生まれたかぐらいになってるわけですわ。
それはありますよね。
ね、ああそうなんやと、さっきもちょっと言ってましたけど、大学の合格通知は紙ではこうへんで、スマホで見たと。スマホで見るんですよ、合格通知を自分でなんかログインして、そんなん聞いたらね、もう確実の感あるけど、可愛い子やなとか思ってもどうにもできへんわけじゃないですか。どうにかしたらおかしになるしやねん、そんなこと
は。はいはい。
そう。それなんか、それ、その言葉は誰か作ってくれ。この僕の状態の。そう。これがモヤモヤしてるわ。これをわっとなんかする言葉が欲しいわ。なんか。どうにもできへん状態のことっていう名付けてほしいな。
なんかそう言葉を紡ぐ人がいれば、適切なやつをやって5000リツイートされちゃいましたって言えるんでしょうね。
うん、5000リツイートされちゃいました。
幻冬舎のまあコラムのサイトっていうか、まあたまにその出島的なサイトがあるじゃないですか、コラムのね。その中でまあちょっとこれ引用ではあるんですけども、中村月彦、中村敦彦さんっていうノンフィクションライターが書いている内容で、すごく衝撃的な内容があるんですけど、中年童貞についての話なんですよ。でまあ、童貞とは当然、性交未経験者の童貞のことなんですが、未婚男性の4人に1人が童貞とされている。20歳以上のバツなし未婚男性のおよそ1000万人、のうち1000万人いるっていうふうに想定されているんですが、そのうちの4分の1の250万人に迫る勢いであり、富山県と石川県を合わせた人数人口よりも多いことになると。それだけ分20歳以上の童貞がいるということなんですが、その中の女性とセックス経験のない中年男性が中年童貞である。で、まあ、その公的機関の調査によると、30歳から34歳で性行為のない未婚男性は 26.1%。4年ごとの調査で、ここ20年で上昇し続けていると。で、まあ、性交の経験云々っていうところは、すごい極めてパーソナルな問題なので、まあ、個人の自由っていうのをするかしないかっていうのは自由であるんですけども、本当に女の人が、私処女ですって言うんだったら分かるんですけど、男だったら、どでちゃわーって、言いたいじゃないですか。
なるほど。
ってことは多分本当にそうなんだろうなと思うんですよね。で、 まあ、この中村さんがあのこの中年童貞の深刻さに気づいたのは2008年に、のことらしいんですけども、はい、全く異業種の参入で介護事業をこの人が始めたのかな、
うん、
っていうことなんですけど、
うん、
介護事業はに関しては、まあ、成長産業ではあるんですよね、うん、団塊世代がこの後期高齢者になる2025年に向けて、事業が民間開放する介護保険が始まり、現在進行で拡大していると。で、まあ、そもそも介護の仕事っていうのが不人気業種であるので、人材がまあまあ、なかなか入ってこないっていう中で、その中に、中年童貞が入ってきて、介護の現場がより混沌とすると。
なぜ？
で、中年童貞っていうのは、
うん、
中年童貞普通はある程度の年齢がいってもうなんか風俗でいいじゃんってなるじゃないですか、うん、その風俗ですら行かないっていうのは、
うん、
風俗に行く人は全然いいんですよ、
はいはい、
行かない人っていうのはやっぱりだいぶ問題あるからじゃないのっていう、なんかだからコミュニケーションが取りにくかったり恥ずかしがったり、ちょっと面倒、
うん、
ややこしいから行けないとか、うんうんうん、なんかプライドが高いとか、
はいはい、
コミュニケーションが取れない。まずだから今世間一般でコミショウコミショウってみんないろいろネットで出てくるけど、はい、本当にコミショウの人なんかそんなにごく一部だと僕らを信じたいんですけど、はい、うんうん、でもその中年童貞が25%、
はい、
いるっていうことは、うん、僕らが想像してる以上にそういう人って多いのかなと思い、だから結局そういう人なんで、まあ人とコミュニケーション取れないし、その周囲の人間との圧力を起こしたり、
うん、
苦情の対象になりやすいと。
なるほど。
だから介護の現場が結構荒れてるぞという話なんですけど、
はいはい、
でそういうトラブルを起こす人を聞いててよく話を聞いていくと、やっぱりその童貞だったみたいな。
うん
うん、
なるほど、
うん。トラブルを起こす人を調べてたら童貞が多いってこと言ってるってこと、
ね。そうそうそうそう、その介護の現場でね。
はあ。はあ。
うん。で多分危険を秘めているのは女性から逃げ続け、うん、モテないことを自覚しようともせず、性欲があるのに性風俗へ行こうともしない新生の中年童貞が問題だと。
なるほど。
だから結局俺モテへんねんだって言える人は、
うん、
多分いいんですよ全然、
はいはい、
だってそれは気持ちいいっていうかもう分かりやすいから、
うん、
せやのにそれをこじらして鬱屈とした中でずっと生活している人らは、
うん、
女性とも交わろうとしないし、いつまでたっても負のループに陥ってしまって、うん、やっぱ厳しくなって、
うん、
でまたその仕事もなかなか終わらないじゃないですか、
はいはい、
そういう介護の仕事だったら、うん、でまた鬱屈してくると。
なるほど。
だから何もいいことがない、
うん、
ですごい危険だよっていうことが中年童貞の危険性として言われていると。で介護職にはだからやっぱり不人気なので、
うん、
そういう人がどんどんどんどん入ってきて混沌としてる今があるよっていうことをおっしゃっています、うんうん、
なるほど、
うん、
まあだから童貞だから云々ではなくて、
はい、
コミュニケーションの一つなわけだから、
うん、
そのコミュニケーションが取れないタイプはちょっと辛いよねってすごいざっくりしたこと言ってるってことですよね。
そうですね、
うん、そうですよね、うん、でその中の最たるものとして今そういう人が目立つよと。
そう。
で同性って話ですけど。
同性っていうことはまだないですけど、これ中年童貞っていうシリーズ中年童貞。多分 NHK でも頑張ったら孤立社会とか無縁社会って言われてたやつが出るみたいに、
うん、
まあ、NHK ではやりにくいですけど、
うん、
中年童貞っていうドキュメントができても、
はいはい、
不思議ではないかなと思うんですけど。う
ん、4人に1人
っていう計算。
未婚の人がの4人に1人ですよね、
うんうん、
まあ、今さっきの最初の方で全部集めたら石川県と
富山県
に全員集めたら全員そういう県ができてしまうってことですか。
そう、うん、中年童貞県、ね、童貞県、
うん、
童貞っていうマーケットはすごいっていうことですよ。
確かに
そうですね。
そこに響くものが、
いや本当にそんなにいんのかなって思うんですけど、そのだって風俗素人童貞やったら全然わかりますよ、
うん
うん、
だからその風俗に行くっていう勇気すらないっていうのはやっぱりまあ基本でしょうけど、
うん、
まあ、風俗に行くことが勇気だとも思ってないっていう童貞の知り合いいますよ。
ほう。
いや、ここまで来たら、
うん、俺一生守り続けるんだ。
いや、ここまで来たらちゃんと恋をしたいと。
なるほど、うん、大事に守ってきたものだから、うん、
でもそいつは俺は童貞だとはっきり言い切れる34歳ですからね、
うん、なんか山本一郎さんみたいですね、
まあ、昔のですねあの人はそう生きてたんですか。
そう生きてましたね。
いつ童貞なくしたんでしょう、
ね、いつなくしたんでしょうね。結婚する前後なんですかね、
うんうん、なるほど、
うん、
うん、どうなんでしょうか。だからいや結果論やったら分かるんですよ。そのこ、いろいろそのトラブルを起こした人をよくよく聞いてみたら恋愛経験が薄かったねとかね、わ、
うん、
かるけど童貞だからじゃないでしょ別に。それや
まあまあまあ
結果論ですよ、
うん
うん、結果論で。でもよくよくその集計を多分これから取っていったら多分そうなんじゃないかと、うん、
じゃあその童貞を無理やり風俗に連れていくなりして、
うん、
童貞じゃなくした結果良くなるんであれば、
うん、
そのまあ、なんて言いますか、リハビリとしては使えるということですよね。
そうですね、
うんうん、
ちょっとでもやっぱ変わるんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、
ちょっと気持ちが軽くなった。
そこまで、うん、研究していただきたいですね、その人には。
そうですね、その介護の現場ですから、うん、例えばその研修の中に組み込んでしまうぐらいの勢いもいいかもしれないですね。
介護される側の立場になりましょう、
うん、で一度そういうこともプログラムに入って、
うん、
うん、人権問題やって言われそうですけどね。
そうだね。俺、イエーイエーイ言って、こんなんで童貞生まれてないみたいな。
そう、それはあり
そう。嫌だよって、
うん。それはそうでしょう。
そう、絶対怒られますね、そんなことやった
らね。うん。なるほど。でもそういう人に、じゃあもう、風俗に行かせるっていうのもなかなか難しいですよね。
難しいですよね、多分。
どうなんでしょうね。どういう風にすれば一番いいんですかね。その介護をされる側の人っていうのは、その介護を受ける人、うん、受ける人は肉体的には衰えてても頭はしっかりしてる人も結構いらっしゃるわけでしょ、
うんうん、あんた童貞だねって言われたりとかするんですかね。
うん、
女の扱い方分かってないねとか、
うーん、そういうのが あってもおかしくないよね、う
ん、ムキっておばあさんの首を絞めちゃいましたとか、
うん、
うん、まあそんなんまあなかなかないでしょうけど、
うん、
まあただやっぱりコミュニケーション取れないというか、なんかこの人なんかすごい大変そうやなっていう人はいますからね、確かに、うん、
まあどの職場にもね、
うん、
歩いて程度の差こそあれ、うん、いますね、
うん、
それは。でもそれが童貞だからって直結はしないね、
うん、
うん
うん、
単純に恋人いなさそうだなとか、うん、まああるかもしれないけど、
ただなかなかね、僕は人から聞かれてすごい嫌だったのは、
うん、
休みの日って何してるのって、なんか会話がないから言われる場合あるじゃないですか、
うんうんうん、
あれって一番ちょっと酷な質問で、僕今結婚してても休みの日に何してるのって言われたら、
うん、
ちょっとうって言葉に詰まる時ありますね。
それ人に言えないことしてるからでしょ。
いや、いや別にいや、人に言えないこと、
うん、
ラジオ撮ってますとか、
まあそのぐらいだと私もね、うん、僕らにも言えないようなこともあるかもしれない。
どんなんですか、
ね、分からないからそこはね、
うん、いやでもなんかあんまりプライベートのところに一番聞き入れるところじゃないですか、休みの日何してるの。逆にそういう風な人に休む日何してるのって聞く勇気ってすごいよなって思いません？たまに聞く人いますけど、
うんうん
うん、そういう人に対して
まああんまり聞かないですね、
うん、
で休日出勤とかお二人あります？
たまにあります。
たまにね、
うん、会社の中にパートさんとかいます？あんまりいないですか？派遣さんぐらい
は、うん、派遣さんはいますけどね。
派遣さんはいます、うん、派遣さんで日曜日出てきたりする人います？
それはいないです
ね。いないですか、
はい、
名人とかあんまだし。
いないですね。
うちはね、日曜日出てくる人がいるんですよ。もの、もう仕事上そういう人がいるんですね、
はい。
で、僕、実は明日出社なんですよ。
あ、すいません。
で、リアル言うと出社だったんですよ。
う
ん、ですが、残業抑制が出まして、
はいはい、
お前なんぼ残業しとんねんっていうので、じかじかに怒られてしまったんで、うん、取りやめにしたんですね、
はい。
で、僕、日曜日出社することになってんやんっていうことを、ちょっと喋ってたら、
はい、
仕事場で僕しか見てないから、
うん、
どんな格好で来るんですかと、
ほう。
言われるわけですよ。それモテてるのとかじゃなくて、だから全く知らないから、はい
は
い。
なるほど。
そう。だからプライベートの一端が見れると思ったみたいな。
うんうんうん、
服装で、
はいはいうん。
そういうのじゃないですか。そう。休みの日何してんのっての聞かない代わりに、休みの日の見た目が見たいんじゃないですか。雰囲気を。まあ、僕は今、かっちりしたスーツで行ってるからってのはもっとあるけどね。
うん、
うん
うん。なるほど。
そう。そういうの垣間見られることがあるといいんじゃないですかね。
はあ、はあ、
うん。なんか、
うんうんうん。
休みの日何してんのとは言わずとも、まあ、かっこ見りゃなんとなくわかるじゃないですか、この人。
はいはい、
僕がね、もう全身病を背太郎で来てね、
うん、
そんな、ロードウォリアーズみたいな格好で来たら、うん、そういうやつなんやなと思うやろうし、
うんうん、
っていう、そういう服装。
なるほど。
うん。大事だと思うんですよね。
うん。
だから僕、月曜日すごい言われると思うんですよ。日曜日来なかったじゃないですか。
はいはいはい、
すっごい言われると思うんですけど、それはもう仕事上行けなくなったんで。
なるほど。
まあでも本当でも、うん、そんだけ人数おるっていうのは、そんないるかと思うし、
うん、
ひょっとしたら、こもってあんまり僕らが見えてないだけなのか。
うん、だからそのね、さっき言ってた名人のその不思議な名前の部署にもいるんですよ。
はい、うん。
一人ぐらいは。
確かに。
いるのかな。
いてもおかしくないし、なんやったら結婚するまでそう思われてたかもしれない、
僕が。
そう、
なるほど、
うん、
コミュニケーションもちょっとあれだし、
あれだし、
もしかしてと。
いや、コミュニケーションあれなの僕って。
いやいやいやいやいや、
まあ、そうそう、同時代にしてる方すごい言いづらそうにしてるし。
あ、いやいやいやいや、
まあ、あってもおかしくないやろ
う
し、
うん、
うん、まあ、ポッキーさんとかね、すごい、はあ、女の子をはめらかして、
いやいやいや、
悪いことしてるか、
みんな悪いことしてると多分思ってますよ。
そうですか、
ね、森杉さんに関しては。
なるほど、
あるやろし、
うん、
まあ、僕はもう前からのラジオで言ってるけども確実にゲイと思われてるので、
はあ、
すごい男からも女からも休みの日は謎だと、
うん、
思いっきり言われましたからね。ほんまに、なん、ほんまに謎やと思われてるって。
へえ、
困りもんですよね、
うんう
ん、だそういう意味で十二分にコミュニケーション障害起きてるんですよ。
なるほど、
うん、程度の差こそあれ、
うん、確かに、
うん、だから介護の現場ってそういうのってぶつかりやすそうじゃないですか、
うん、
より、
うん
うん、
まあ、まあ、ね、確かに、まあ、そのもう出会ったその日に下の世話しなきゃいけなくなるシチュエーションもあるわけですからね。
そうですね、
うん、これ結構なもうインパクトですよ、それは。
そうですよね、うん、
やる方もやられる方もね。
そうそうそう、そりゃお互いに思いやりを持ってっていうのも難しくなるところ、
コミュニケーション力相当高くないと難しい仕事ですよね。
うん、だから負荷がかかった時にたまたまトラブルがあったのがたまたま童貞の人だったっていうのは、それは童貞だからっていうわけじゃなくて、うん、仕事もきついねんっていう話はあるし、
それはあるでしょ。
両方ですよね。
なんかそれを中年童貞がっていう風にやってしまうのはなんかそこの記事の方が思いやりがないような気がする。
乱暴ですかね。
乱暴やと思うな。それ
を言った先をね、考えてくれてないのがね。
そう、
それ問題であるっていうことだけでしょ、それは。
そうそう。
いや、そこからじゃあどうしたらいいのっていうこと
を、どうしたらいいのかをちゃんと言わなきゃね。そりゃ
そう、問題であるっていうやつはコンサルだけで十分なんですよ。ちゃんとやり方示せと、ね、
まあそりゃそうですよね、うん、僕らもトラブル起こしたかもしれないですよね。
いや、全然あると思いますよ。
いや、だって東横さんっていう人に変えてもらったけどすごい嫌な顔されてねって、あの人変えてくれないって言われるかもしれない、
ね、ありますよ、
うん、
それは全然全然あるんちゃいます、そのぐらいのことやったらいくらも、
うんうん、まあね、モンスターカスタマーみたいな感じの人もいるわけですからね、
うん、
そう、
うん、
逆に異常に懐かれてしまってね、
うん、
どうしたいもんやらって思って悩んでる人もいると思うし、
いると思います、
うん、から問題であるっていうのは問題意識を低減するのはすごく大事なことだと思うけど、
はい、
でもそれをでどうやねんってところまで見越しさなくて言ってるのはただの感情のトロやからね、
うん
うん
うん、まあ食いつきやすい記事だなとはやっぱ思ったんですけど、
まあそうですね、
まあでもやたらやっぱり童貞っていう言葉をまあ、昔に比べてはすごい僕らも言ってるような気はするんですよね。まあ、
ね、
そうね、
カジュアルなもんになってきたから、まあそういうだし、昔だったらもっともうみんなノリでね、 うん、行こうやみたいな感じで行ったりとか、うん、それかもう大昔、大昔か、まあ昔だったらもうそういう風になんか世話する人がいたりとか、はいはい、世話焼きババアみたいな人がいても無理やり結婚させられることもあった世の中ですから、うん、まあ今と全然違うもんなんでしょうけどね、うん
うん、まあ別に昔もあったんだと思いますよ、
うん
うん
うん、なんか今そういうことを言って発表できる場が多いだけで、うん、
言ったった
そう別にそんなもんね、うん、ようあったと思うんやけどね、
うん、
さあやっぱ何よりもその問題ですね、はいっていうのって、
まあまあまだあのこの中年童貞っていうシリーズは続くらしいんで、次の日僕は楽しみにしてるんですけど、うんうん、楽しみにしてるっていうか、どう落とし前というか、ね、落ちをつけるのかなって、
それ書いてる人が童貞だってわけじゃないんでしょ。
まあそれはないですね、うん、確かにね、
僕の話でしたとか、
うん、実はね、
実は自叙伝でしたってことじゃないしね、なんかそう本当に思うな、本当に、でどうはちゃんと思ってたし、自分では思やりたいと思うな、それを言わずに問題だけ言うのは、あんまり乱暴やな、そうやな、大丈夫だよって言ってるやつだけみたいやもん、人の状態知らずにお前なんか助けてくれんのかとそうじゃないけどっていう、
まあでもなんかそのね、もうちょっとなそれ、そのモテない人同士のねマッチングというか、
うん、
そういう機会ってあればいいのになって僕未だに思いますもんね。もうちょっと、いやいやなんか今僕フリーですとか、今私フリーですみたいなのが、見るような世の中になればいいのになって思うんですよね。
もうどうですかこの上から目線の発言は。
ねえ、違いますね、やはり。
やっぱり違うな。
いやいやいや、だってそうじゃないですか、声かけやすいじゃないですか、そうなったら。
かけやすいですかね、それは。
ギラギラしてる状態なのかな、みんな。
別に上から目線でもないですけど、
そこまで常識だからって言って無理やり付けさせんなよって思う反発心も出ちゃうでしょうからね、その人たちからすると、それでよりなんかいけないみたいなとこもあるかもしれないし。
だってフリーですって言っててフリーからフリーじゃなくなる時とかが分かるわけですよ、
あこいつ最近やってるなみたいな、
そうして昨日フリーやった緑やったでフリーじゃなくなって赤になった、なんか次々また緑戻っとるやんとか、
ただにやりまんかこいつ、
なんなんこれっていうそう
それなんかちょっとメンタルになんか問題あるかなこの人みたいな、
そうでしょ、
も
うあかんしやね、まあそれこそええんちゃいます、なんか有給使ってるタイミングが同じやから、この二人はできてんねんなとか思う、
社内恋愛はそうですよね、
それぐらいで可愛いもんじゃないですか、
まあ、中年童貞っていう言葉がまたこれもあることにされちゃっているんで、はい、まあ、あるんですけど、
なるほど、
まあ、また言葉にぎわすキーワードになるかもしれないですよ、
なるほどね、
ってことで、
はい、
今週はこの辺で終わろうかなと思うんですけど
なるほど、これで終わるんですね、
すごい
いいですね
すごいですね、
はい、
アホな話をまたしたかったんですけどね、
そうですね、アホな話とはいかなかったですね最後は、
なかなかちょっと重い話で、介護ってやっぱり大変ですね、そう考えたら、確かにお二人に言われたらそうだなって思いましたね、
何ですかその反省の弁みた
いな、いや僕は中年童貞で介護って、うわそういう構造になってんのか、まあ確かにそうかもなって、はぁはぁって思っちゃったんで、まあそうですね、介護現場はそんなもんじゃない、そんな甘いもんじゃないですよね。
まあ、まあ、それはそうでしょう。だからこそ人が
集まら
なくて、
もっと高級にならないと。
それで、まあそうですね、コミュニケーション がなかなか取れない人っていうのも、まあ、うん、流れてきやすいのかなと
思うんですよね、うん、じゃあもうちょっと給料を上げていい環境になればいいですよね。
うん、
そのモノマイとフェアトレード介護
負担っていうことだけ考えたら本当に給料高くてね、高くないとっていうのはあるでしょう、
うん、まあでもいっぱいいろんな業種が参入してるから叩き合いになっちゃうっていうのもあるんでしょうけどね、
うんうん、
まあ厳しい問題ですねこれね、
うん、
どこがアホな話なんですか
いやいやいやいやいや、
一番名前ですよ、
イエーイ中年童貞みたいな感じの話なのかなと思ったんですけどなかなかね、
中年同居って絶対ならないでしょ。いやい
や
い
や、まあね、
ならないですね、
まあ、僕もコミュニケーションにあのちょっと問題がある人なんで、うん、答えが分かってると思うんですけど、
いやいや、もう結婚してるだけで勝ち組ですよ。
そうですよ、本当に
本当に思いますよ。
20年前とえらい違いですよ。
あ、そうなんですか。
コメージさん、
何なんすか。
え、
何なんすかそれ。
いやいやいや
いいなあ、ほんまにほんまにいいなと思うもんね、はい、そんなコミュニケーションが取れてるから結婚できてるんやもん。
そうですよ、
そうですよね、
うん、そうそうそ
う、
う
ん、
いやだって普通に世の中で考えて、うん、僕の年でね、一回も結婚したことがないと、
うん
うん、いう時点でなんか意思を持って結婚してこなかったか、
うん、
そうじゃなかったらって考えられてもおかしくないわけです
よ。そうですね、
うん、そうで、そうじゃなかったらと思われるのは変わらないけど、うん、自分の中でも揺らぎますもんね、う
ん、俺ほんまに大丈夫かなみたいな、ってことですか。
機会がないことはありえるのかなこの後とかね、
うん、
やっぱ思うしね、
うん、
うん、それ考えたらもうコミュニケーション障害があるのかなとか思いますよね。
いやー、そんな大丈夫と思いますけど、うんうん、
それは大丈夫
だと思うんです
けどね、
うん、
何をして大丈夫って二人言ってる
いやいやいや何もしませんけど
そうでも最後まで押せないですけど、
何もしない
で
よ、
大丈夫と思いますけど、はい、
大丈夫だよってみんな言ってくれるけど、うん、何もないのよそれそうないよな。
だから中年童貞のデネサイの人と一緒ですよ、
うん、
そうそうそうそう、
誰も何も解決策は言ってくれないんですよ。
そうだからね、もうはっきり言う、これね、うん、中年童貞って言ってるけど、
うん、
別に童貞ってなること関係ないのよ、
うん、
中年なのよ僕も。
なるほど、
うん、そう、十分問題なのよそういう意味で。
なるほど、
そうそう、だから童貞だから問題じゃなくて、
うん、
そのコミュニケーション能力があまり欠けてるっていう時点でもうしんどいよとかいうことがあって、かつ中年であることが問題なんでしょ、
うん、
おそらくは。
まあまあまあ、ね、
そうですね、
うん、
まあでも思いますよね、もうある程度年いったらもうこの人変わられへんやろうなみたいなのあるじゃないですか。
そうそうそう、
今さら新しいこと覚えるよりも多分覚えてくれへんやろうなとかって、うん、可能性に期待したいけど、
うん、
なかなかやっぱり自分も含めてこれからどれだけ発達していくのかっていうと疑問符ありますからね、
うん、むしろその童貞の人っていうのはすごく何、あのパラダイムシフトが起こる可能性があるわけじゃないですか、
うん、
あ、女性と交わってこんなことだったんや、はい、やっときゃよかったねっていうふうな思えるきっかけがあるわけでしょ。
そちらが可能性ありますよね、
可能体としてあるわけですよ、
うん、
で僕みたいに童貞でない中年は、うん、そういうシフト、パラダイムシフトが起こりにくい、
はい、
彼らに比べて、
うん、
で可能体としては低いわけですよ、
うん、はい、
こっちが問題やってことを連載してほしい。
なるほど。
心の叫び。
そうですよね。
確かに。
シリーズ中年ですよ。
うん。
そうそう。うん、そっちをね、なんとかしてください。
確かに。
また問題だって言われるだけで、すしとんねんって話で終わるけどね、
うん。
うん。そうですよ。解決してください。
解決しないといけない問題多いですね、うん、本当に。
俺たち一郎か。
そういうまとめ方しかできないんですよ。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。